こんばんは。
こんばんは。
ちょっと待ってくはい。ツイートするんで。
はい。
今日は毎日、いつもと先週から寝る前です。お願いします。
はい。このラジオは、北関東在住の仏大好きって、おっさんまるちゃんが、コメントやゲストに、あれだから、なんやかんや、なっていた番組です。ボードゲームのことだったり、そうじゃないことだったりを、ゆるゆる話しております。
うい。あ、ナモリさん、こんばんは。
こんばんは。
9時半と言ったな。あれは嘘じゃ。
10時。
判定の30分遅刻なので、
はい、
今日もボルさんは寝ちゃったかもしれない。
そう
です ね。
はい。
まあ、そんな感じで。ね、遅くなってしまった分、巻き巻きで、
はい。
取り返していきたいと思います。
はーい。
ということで、本日、素敵なゲストが、いらっしゃいます。
はい。
はい。ダイス大好き、
なんだっけ。え、嘘でしょ？
ゼクシモさん。
ぐだぐだにもほどがあるよ。
笑いを耐えきるのは、ちょっと大変でしたね。
わー。
よろしくお願いします。
ということで、今回は、対面収録、うん、
はい、
ね、うちに来てもらってもう初めてですね、これ、うん、
やっと対面でできます、
ね、何回も来てもらってますけども、
ダブメさん、ね、最高
最高
イエーイ最高。これさ、
うん、
紹介ってさ、
うん、
タイトル、タイトル、
いや、
まあいいんじゃないかな。
はい、タイトルコールお願いします。
ポゲラジっぽくていいんじゃないかな。
音声大丈夫かな、ね、はい、ホッとするゲームラジオ25回ラグランハデラックスファンドボドゲイベント夏の陣、
どんどんパッパハ
ー。はい、あ、オールさん、こんばんは。
こんばんは。
起きて
た。大丈夫ですか？寝なくて
遅くなりましたけど頑張ります。2番ですね。ああ、25回。あ、そろそろ。オルさん無理しないでね、ほんとに。
はい。
キリ番25回ですね。
キリ番22回とか。
それゾロ目。
ゾロ目。
30とか。
30? あ、そういうこと？
いや、でも好きよ、25。
なん
で？5刻み。
どうして？
なるほど、なるほど。5刻みね。
数字でなんか好きな刻みとかないですか？ないね。記録ねえな、これ。
はい。
ということで今日はね、ゼクシオンさんをゲストに迎えて、
はい。
3人でお送りしていきたいと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、
今回話したいのは、タイトルにもね、書いたんですけども、あの、話題のゲーム、はい、うん、ラグランハ、デラックス。
はい。
と、まあ、今後あるね。
ん
何と、あ、ラグ。
ラン。
だ。
あ、はい。似て非なるだ
け。あ、はい。
はい、
違うか。
違います。
あそこら辺詳しくね。
うん。
おまるさんと、ちおさんに喋ってもらうけど。
おさん
も？おさんも頑張って。
はい。
はい。あとは、
うん、
ね。この夏にあるボードゲームのイベントを話してもらえればなと。
はい。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、それでは、最初は、ラグランハの話。
はい。
はい。いつぐらいですか？これが出たのは。
先月末ぐらいだったんです。6月の30日頃目安到着っていう感じの。
うん、
発送メールだったと思うんで、
うん、
まあ、およそそのぐらいが発売日ってことでいいでしょう。厳密にはちょっとわかんないです。
はい。
はい。こちらは、2014年に出てたゲームのリメイクが、ラグランハ、デラックスとして帰ってきた。
はい。
はい。ね、これ、テンデイズさん。
テンデイズさん。はい。
で、2012年に日本語版がアークライトから出てた。
うちにありますね。
あります。 あれ聞こえないんだね。
あの、ラジオだと伝わらないんで、知らなかったっていう顔を今してます。
あ、ゼクシオンさんがね。
知らなかったのか。まあ、
そう
だ。どうなんですかね、これ認知度的に。
名前だけはね、一生聞いたことがあって。
一生
そう。うん、大体ね、ボードゲーム触ってると、この辺名前って聞いたことがあって、なんか印象に残るんですよね、この五感の良さ。
うん。
ラ・グランハってなんか五感がいいんですよね。
あ、
そこまでドメジャーっていう感じではないのかったのかもしれないかな。
うん、
あんまり賞を取ったとかもよくわかんないんで。
うんうん。
でもよく聞くよね。
うん、名前はよく聞く。
で、おまるさんとおっさんは、とある人にね、
うん、
やらせてもらって、
うん、
知ったって感じですね、このデラックスが出るのに。
そう。
おや、
おや、
一緒にやったはずなんで
記憶が
私が覚えていれば大丈夫です。
はい、
はい、で、
じゃあまず概要お願いします。
概要、まあ先ほど言いましたけど、以前出てたゲームのリメイク、時間にして90から120、これはちょっともうちょっとかかるかなって感じで、
説明を入れるともうちょっとかかる。
いわゆる重ゲーには入りますか。
それから重量級から重い。
いや、重いよ。
これもね、感覚的にその定義はね、様々だからね。
アグリコラぐらいかかっちゃう感じはする。
うん。
うん。そうね。
ですね、はい。で、作者の話ちょっとすると、
はい、
今先ほど調べたんですけど、ミハエル・ケラーさん。
はい。
あまり聞かないと思うんですけど、
うん、もうそれも。ミハエルまでがシャハトだったんだよ。
そうですね。
俺と思ったら
ね。シャハトが来ない。
知らない人だったな。
まあ、ボドゲーマー登録数、4つぐらい。
あ、少ない。
あ、少ない。
ただ、もう一個割と有名ではないかと思われるのが、うん、アーグラーという。
あー、うちにある。
ゲームがあるんですが。
はいはい。は
い、有名だね。
はい。こちらもボードゲームラジオの話になってしまうんですが、
はい、
あの、ガヤラジってね、うん、おっさんと話す、
うん、
ラジオ、
はい。
そこですごいネタ扱いされている。
どうして
ゲーム。
なぜなの、
ちょっとしたエピソードがあって。
うん。
うん、まあ、これは想像界隈では有名なんですが、まあ、そのアーグラとラグランハぐらい。あと一個なんかあったけど。
粒揃いだね。
うん。ラモリさん、ラグランハ、昔遊んだ記憶ありますが、詳細は覚えてないんですよね。
そうなの、私もそうでした。ラグランハは、あ、遊んだことありますってすぐに言えるんですけど、どういうゲームでしたって聞かれると、タイルとかって、自分の個人ボードがあって、屋根がありましたっていう感じ。
うん、
しか伝えられない。
ゼクションさん、昔のデザインってわかる？
なんか、すごいシンプルだったっていうイメージしかない、ね。
そうなんですよ。すごい素朴っていうか、そこまでインパクト、ドーンみたいな、印象はないかなという感じするんで、ちょっと印象に残りにくいっていうのはちょっとあるかもしれないね。うん、
なるほど。
うん。
面白かった。
うん。
普段残ってた。
このデラックス版のこの、何、ジャケというか、
うん、
これだけ見ても割と、絵はすごい綺麗になってますが、
うん、
のどかちゃんのバナだけな
感じ
ですよね。
うん、
うん。まあ、テーマ的には、なんかね、ちょっと読むと、スペイン、マヨルカ島、エスフォレスという町の郊外で、個人農場主となって、まあ、農場の開拓をしていると。
うん、
で、このタイトルにも、タイトルの語源というか、意味にもなってるんですが、まあ、大農場を目指す。
うん。
うん。多分ここら辺の地域の言葉で、ラグランハっていうのが大農場って意味なんです
ね。
だから、アグリコラもそういう意味ですよね。なんか
そうですね。農場だけ農業だ。
農業だね、うん。そういう流れっていう、同じテイストな感じがします。
うん、
で、肝心なゲームなんですが、
はい、
メカニクス。ボードゲーマーに言ってた感じだと、
うん、
タイル、カード、配置。
はい。
まあ、タイルとカードの配置ね。
うん。
あとはエリアマジョリティ。
はい。
そしてダイスロール。
はい。
そしてワーカープレイスメント。
ワーカープレイス
メント。ワーカープレイスメント
書いてあったけど、 どこのこと言ってんだって感じだけど。
マーカー。マーカーをプレイスした？
あの、マーカーのこと言ってんのかな？
マーカーはプレイスメント？
マーカーなんだ
けど。でもさ、踏んでアクション起こらなくない？
踏んで起こるアクションってない？
まあ、ちょっと、そこら辺は、ご容赦。
諸説ありってことで。
うん。まあ、とにかくいろんな要素が、てんこ盛りみたいな。
うん。
うん。ちょっと、なんていうか、感覚的に、ちょっと思い方みたいな。いろんな要素があるゲームみたいな。うん、
なるほど。
よしか。
いいんじゃないの
今の、多分不安だったけど。という感じですかね。
なるほど。
でちなみに、ラグランハの、モーシエスタっていう、なんか、紙ペンゲームがあるけ
ど。へぇ、
サイコロ紙ペンゲームとか
だった。モーシエスタってお昼寝ないってことだよ。
そうですね。
そういうこと、
うん、
できない。
寝れないんじゃない
寝れないんだ。
寝れない。
まあ、紙ペンだからそういうの可能性ある。ってこと、なんで、ちょっとした派生はあったみたいですが、
うん、
あまりそのシリーズとか、うん、拡張もあったのかどうかみたいな、ここら辺がちょっとわからないんですが、うん、まあ、この度ね、デラックス版が出たということで、う
ん、はい、
まあ、デザインも一新されて、
うん、
まあ、ルールは一緒ですよね。おおむね、まあ、うんとね、テクショーさんはやってないのか
な。そう。昔のやつやった
もん。昔のやつね。我々は一応その、デラックスやらせてもらう前に、基本というか、全部やったので、で、やった感じ、基本的なルールというか、そこら辺の変更はなさそうだったかっていう。
はい。
なんで、その、もともとが、ここまで変更するようなところがあんまりなかったんだとか。
うん。
うん。
再販するにあたって豪華にしたって感じだね。
はい。
そのリメイクじゃなくて再販。
うん。
そうですね。それに近いですよね。
うん。
雰囲気としては。
うん。今ほら、ビッグボックスいっぱい出てるから。
うん。
いろんなゲームで。
ね。あり
ますよね。
2014年。10年、もう来年で10年ぐらいになっちゃう。なんかな？
ゾッとする話です、ね。
出てから。
結構古いんだね。
うん。こう見るとね。ただこれが別に周年版とかそういうわけでもない。
うん。
まあそんな感じ。
はい。
確かあれじゃなかったっけな。もともとこのデラックス。
キック。
キックタワーか何かだったんじゃなかった。
本当は。
キックなんだ。
このデラックス版と、あのグランダー、
はい、
が、なんて言うんだっけな。やったことないからわかんないけど、ほら。値段が上がってったりするとさ、
ストレッチゴール的な。
あ、そうそうそうそ う, そう。みたいなので、確かなんか、大きいのもあるよ、みたいな。なんか、悪くてだけの卵のって言ったらあれですけど、みたいなんじゃなかったんでしたっけ、
確か。な
るほどね。意外とその注目を浴びて、デラックス版が作られたってこと。ランダムな人だった。
なのかな。
お
なんか、ちょうどいいですか、プロモがなんかだいぶいっぱいあって、そのプロモとかも全部詰め込んでデラックスにしました、みたいになってるんで。いろいろあったんですよね。
キックで伸びて、一般でも出たってこと、ね、
最近のっていうか、あの、キックを一回もやったことないんで、あの、キックの仕組みは全然わかんないんですけど。
意外とその、ゼクションさんがやってないと。
ね、意外だよね。
うん、日本語版で出る、でかいのは買うけど。
そう。
うん。
キックはしない。
しない。
キックのでかいのまでは終わらない。
あの、キリがない
。なるんで。わかる。
最初はキックだったの。キックでするんだったら再販でしかもじゃあ豪華になりますって言って、その何その、フレッチ、金額によって、どんどんどんどん、より良くなっていく。で、結果こうなりましたって言われたらなっていくかな。
はい。
そう、そんな感じっぽいですね。キックスタートやっぱあったんで、うん、あのページがあるんで、
お
ちゃんと箱が2つ分。
本当だ。
デラックスとグランダの方が書いてあって。
うん。うん、
あ、でも、キックの説明のところでこれが載ってるということはもう元から。
もう用意されてたの。
これがね、グランダ、いつのキックだか全くわかんないんですよね。最終更新自体は2023年の7月3日。割と最近じゃない？
確かに。
なるほど、なかったな。
あれですよ。その、どこそこの地域には移送完了しましたよ
とか、
そういうのも更新で入ったので。
なるほどね。
うん、
ゲーム内容的には、どんな感じですか？ちょっと、
ゲーム内容的にはどんな感じですか？
はい。
6ラウンドプレイするだけの簡単なゲームですね。
はい。騙されちゃいけない感じの説明ですけども。
ラフランハの特徴とは？
ここは。
まず、カード1枚で4個の意味を持つっていうのがすごいですよね。
あ、そうですね。
うん。
画期的でしたね。
うん。そのカードに4個の属性が書かれてて、それを個人ボードの指す位置によって使える効果が変わるっていう。使用されるものが変わる。っていうのが画期的だなって思いました。まあ、その分ちょっとごちゃっとして見づらいなっていうのはあるかもしらんけれど、まあ今までにないのかな？あんまりこういう、こんなにモリモリで指す場所でこう変わりますっていうのは知らないんですけど。似たようなゲーム。
最近なんかこんなようなカードを指すゲームやったなっていう記憶を今辿ってたんですけど、
はい、
クライロっていうゲームがあって、
タイトルは、
これでも確かにこんな使い方をしてた記憶があって、
最近のゲームですか？
ラグランよりは絶対新しいと思う。
どうだろう。その2014が最初って言われると、それよりは新しい気がしなくなる。
なるほど。
ここら辺は不確かに。
いつだったっけ？ああ、なんか、でも遊んだの最近なんだよね。クライオ氷の惑星っていう日本語版が出てるゲームなんですけど。
ああ、最近の気がする。最近とか、比較的新しい気が。
ジーマンゲームズから出てるやつで。いつって出るかな？これどこを見ればいつって出るかな？ボードゲーマーを見ると限りでは発売時期2021からってなってますね。
新しいゲーム。
新しい。
これもやっぱりなんか、そのカード1枚にいくつか書いてあって、刺す場所によってちょっと、使える効果というか、内容が変わってきますよ、みたいなのがありましたね。
春99さん。
2方向に減ってますけど、ラクリモーサとかリバイブも刺す方向で効果が変わります。
へぇー。リバイブやったことないですよね。なんか、有名でした。有名でした。この間話題になってましたね。
ラクリモーサも聞いたことある。
名前は、リバイブなんかはね、
新
しいですよ
ね。
そうですね。
ラクリモーサはわかんないけど。
ラクリモーサでも名前は聞いたことあります、ね。
あ、そうなんですね。さ、勉強になりました。ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
意外な大御所が出てきて今ね、大変びっくりしてる。
ドキッとしてしまった。
コメントしてもらったのは初めてですね。
うん。
以前とツイートは、
見て
したんですが。
なんだろうな、ラグランハといえば、これっていう。
あ、
屋根。
今週流通ぐらいですね、百里妙
さまだ
出てない。
まだなんだ。
これからなんですね。
日本語版がまだってことかな。何回してるなんか聞いたことあるんだよな。
じゃあ、ハルさんの動画では紹介されてるのかもしれない。
発売時期2022年って言ってるから、日本語版がかな。
これからっていうことですかね。
なるほど。最近のゲームで、あれと、
この、
あ、これか。この音楽家の、
見たことある。
ジャケット見たことある。
リバイブは見たことあった。
リバイブはね、話題になったもんね。
話題になったから。
なるほど。
モーツァルトね。
ね。これは好きそうなんですけど。
どういうこと？
ちょっとわかんなかったです。特徴的なの。何ですかね。
いや、私屋根好き。
屋根もそうですけど。さっき説明したそのカードを差し込むっていうのがやっぱり一番特徴的なんじゃないですかね。
うん。
そもそもやってることっていうのは、うん、大農業を目指すっていうことを、なんです
か、ね、まず個人ボード、いわゆる自分の農場を開拓していくってことですよね。
うんうん。
で、開拓するのが畑なのか、それとも何、何荷車を持ってきて、売ったりとか。
荷車に積み込むのか。
のか。あとは、なんだこれ、能力だから、人を雇うってこと
ですね。人を雇う。
人を雇って。
人の名前だもんね。
そうですね、オリーブなんちゃらとか、
職業っていうか、
ね。職業っていうか、そうですね。そういう名前でしたもんね。オリーブって見たから。
ですよね。っていうふうに、もうあくまでも、その自分の個人ボード、個人の農場を発展させるっていうのが、メインですからね。
うんうん。
で、それに関して、そのボロ屋を建て直すみたいな感じで、
はい、
屋根を張るっていうこともある。
うん、
そうでけえボードがそこに広がってますけど、全員ちゃんと屋根張ってありますね。
そうですね。綺麗に。私なら追加で置きましたから
ね。2枚追加で置きましたもんね。あれ何なんですか、小屋っすかね。
小屋。趣味。
趣味、趣味小屋。
趣味小屋。
いいっすね。
具体的な、ね、何の小屋なんだろうっていうのがよくわかんない。
いや、多分あの人が、その、屋根張り職人みたいな感じなのかな。まあ、こっちで個人能力だね。
あ、それは
ね、そうですね。
うん。で、あと、その個人のところと、あと、市場。
市場、中央ボードですね。
そう、自分の農場で生産したものを収める場所っていうのがある。うん、で、そこを、まあ、収めていくといいことある。まあ、な、あれなんだっけ、
組合とか。
組合でしたね。
農業組合。
農協じゃアグリコラじゃないですか。
そうでしたね。
ちょっと吸盤とまた説明が違ってるところがあると思うんですけど、うん、組合、うん、
組合。
6箇所ある。
農業組合に収めれば、まあ、それなりいいこともある、
うん。
そこに収めず、自分で、仕事を引き受ける。依頼を受けて収める。うん、それもそれで、点数がもらえる。だから、いろんな取り方がありますよ。
うんうん、あ、ゲーム中にやっぱり得点の ほぼほぼ入るみたいな。
そうですね、ゲーム終了時に入る得点って余りぐらい
余ったり、そう
そう、カードで得点っていうのもないから、
基本はない、
基本ないですよね、見なかったな、
う
ん、
そう、まあ、
それでもゲーム中にね取る得点はありますけど、
うん、
追加の屋根タイルみたいな、屋根カードか。追加の屋根カードみたいなのに屋根置くと、追加の得点とかありますけど、あくまでゲーム中ですもんね。
そう、ゲーム終了時、これを持ってたら何点とか、そういう系はないですね。
うん。3回ほど遊びましたけど、この短い間に。うん、そういうの見なかったですね。
うん。なので、途中途中で、アクションで得点稼ぐ。
うん。
ちょっと稼いで、
ね。昼寝して点が稼いでるね。
昼寝してさっきね。
やっぱスペインだからね。うん、お昼寝大事だから。
そっか。ちょっとスローライフ的な、
うん、まあ、お国柄っていうのかね。
あの、スペインはどうやら昼の時間が長いそうなんですよ。
あ、そういうこと。
なので、明るい時間が長いと、
まあ、
いうことで、
はい、
どういう知り口かわかんないですけど、まあ何せ明るい時間が長いから昼休みがあるそうなんですよ。ちゃんとした。で、その昼間に休むこと、休息をすることをシエスタって呼ぶ。あくまで寝なくても別に昼寝をしなくてもシエスタって呼ぶらしい。
シエスタマーカーを日本語で訳すと昼寝
マーカーになっちゃってるけど、
そういうことか。
実際は別に昼寝じゃなくてもシエスタって呼ぶらしい。
だ、昼食がめちゃめちゃ長いとか聞きますもん。1時間とか。
あ、そういうこと。
時間かけて食べるみたいな。
国柄っていうあれに行きたいですよね、表現として。
あと、取れる農作物も、お国柄っていうか。
3種類しかなく
て。だって、オリーブと、ブドウと、
麦。
うん。あと、豚。
あ、豚。
か。
かな。
うん。
大体。ま
あ、あと、それを加工した。
加工した。
加工した。
上級な。
上級食品。
食品材。うん。なんかね、ワインとかね。
ワインとかね。
お肉とかね。
お肉
と
かね。
鍋の謎の飯だね。
あれなんですかね。
わかんない。
オリーブと麦を加工すると、鍋ができる。
鍋ができる。
あの、ルールに書いてあると思います。
あるね。
うん。
まずいます。
確かね、書いてあった。保存食だからなんだか。
あとは、オールマイティになる、貿易品、ね。
うん。貿易品大事だね。
うん、そういう感じで、順番に、
うん、
ブドウの上級、資材がワイン。
ワイン。
はい。で、豚さんを加工して上級食材にすると、塩漬け肉。
塩漬け肉。
肉
じゃ、オリーブまたは穀物を、はい、加工すると、食料。
食料
食料。
ただの食料。
鍋に入っている。
オリーブ単体は食料ではない。
食えない。
食えない。
食いづらい。
穀物も、ぶち切れている。猫ちゃんが。待って、入ったかな、お店。でも撫でられてるよ。
ね、そうそう。
カマキューだ
よ。カマキューだよ。
そんなこんなでね、まあやっていくんですよね、ラグランハ。
今日ね、初めて、まあ、エクションさんさっき 3回遊んだってたけど、でかい版は初めて。
初めてやりました。
実際遊ぶのはね。
はい。
一回は広げたみたいけど、ね、このまずメインボードが何倍なんでしょうか？
約倍です。
さっき測ったら96センチ角。
100センチやぞ。
リビングでやったんですけど、置いといた机にまずメインボードがはみ出る状態だったので、どかして、地べたでやりました。
はい。カーペットの上で。
まあ大抵、地べたでやめると多分無理だと思います。一般家庭は。
無理ですね。うん、
無理ですよ。
うん。ね、で、個人ボードの方も、34センチくらいだったかな
?A3 くらいあ
るかな。
あれね、確かね、50センチ近かった。
50センチだった。50の30くらいだった。
50の30くらいだった気がする。
1枚1枚かね。
1枚1枚
で。で、これは4人前できる。
4人まで
でき
る。
どえりゃ場所取る。今日は3人だったんで、うん、頑張れば4人でも、
できる。
できたスペースはあったかなって感じですよ
ね。床ならね。
うん、床ならね、
うん。ね、このラグランダーのは本当に場所をまず取りますと。
場所食いますね、うん。
ただね、やっぱり、この、ボリューム感は、いいですよね。
いいですね。でかいは正義なんで。
うん、
テンション上がりますよ
ね。上がりますね。
これ広げて、いざやるぞってなる。
うわ、でけーってなるから、もう、それだけでテンションも上がりますよね。
全体的に、やっぱり、コンポーネントも全部じゃないんですが、一部、ちっちゃいままのもあるんですけども、基本的にでかい。
でかい。
はい。マーカーも、
でかい。
でかい。
一部でかい。
台数もまずね。
台数がでかいのが最高にかなんだこれ、でっかい台数。
台数大好きな人としてはもう、これでまずね。
もう大満足ですよ。
あんなでかいのが。3人だったんで、7個。
7個。やっぱり、
ね、マイラウンド振れるという。
マックス9個振りたいですよね。
もうなんか両手で持つだけで結構大変というか。
普通のダイストレイは使えないんですよね。
無理ですね。
置くだけになってしまう。
置くだけ
ダイスがロールしないみたいな
状況なんでね。なんだあれ。
多分なんかそうめんかなんかの箱を使ってます。
これぐらいしないとダイスロールに落とすかないと。
落ちかないですね。
うん、ですね。
視認性はどうなんでしょうか？
視認、なんだろうな。全体的に、まあ何、遠目からでも見やすいよ、盤面だったとか。
うん、
個人のボードだって。なんだけど、一部、何、元の大きさのままの部分があるから、カードの文字とか、あと、何この
組合員に送る。
キューブ、うん、キューブっていうか。
マーカー送るところとか。
マーカーとか、普通のサイズなんで、そこがちょっと見づらいかな。
ですよね。
強いて言うならね。
強いて言うなら。
強いて言うな
ら。このデカさはとても、いいと思う。この何テンション上がり具合が最高だから。
これ最高ですよ。
うん。ね。
まあ、これもちょっとでかくするわけにもいかなかったでしょうからね。あと100万近くありますからね、拡
張。コストがどれぐらい跳ね上がるんだろうね。
ね。
5万とかいったんじゃないかな、全部合わせて。
ラグランダスーパーデラックスみたいな。じゃあ、完全体がそのうち出るかも。
究極完全体。
マジで
全てがでかいやつ。
全てがでかいやつ。ちょっとやめて。
だいぶ多い。
すべてでかいとさ、シャッフルとか大変だよね。
いや、っていうか置き場
もう、もはや。
広がんないってことなの
もはや、もはやよ。そうだよね。だってさ、そのマーカーがさ、この何、ちょっと一部大きくなった、大きさに全部なるとしたら、さらにボードでかくなるってこと
だよね。そう、ボードもさらにでかくなるし、個人ボードももっと大きくしなきゃならないし、カードがでかくなったっていうことはそういうことにもなるし。
うん、
1.5 倍ぐらい大きくなるとしても、足りないね。
ジャパンのご家庭では無理ですよ
ね。はい。
だから、今の大きさが割と遊べる。
ギリギリ。
ギリギリかもしれない。
限界サイズ。
は考えられてできたって感じなんですかね。
いやー、でかきゃええやろって言ってると思うんだよな、向こうの人のキックだし、これ。俺もそう思うけど。
全てをでかくしないで、テーマのも、まあ、いろんな、多分、要因が。
まあ、いろんな兼ね合いでね、こう、大きくするものとしないものをちょっと分けてね。
うん。
でも基本的には全部大きくなってて。
はい。
カードとかどうしようもない部分みたいなのが、まあ、そのままっていう感じですよね。
うん。そうですね。
ね、
今回メタルコイン使っちゃったから、トークン抜いて出してはいないんですけど、
はい、
その勝利点トークンとかコイントークンもでかくなってきたと。
へぇー。あ、そうなの？
そう、今回メタルコイン使っちゃったらちっちゃかったままですけど。
うん、それも使えば、よりでかさが味わ
った。よりでかさ
が味わった。なるほどね。
あ、本当ですよね。
うん、他になんか、いいところか。
いいところ。まあもう出かけゃいいっていう、この一言で突っ切るんですよね、この拡張ね。拡張じゃないんですね。アップグレードキット。
この、なんだ、まあ普通のデラックスバーと、このラブランダーが違いってなんかわかる。デカさ以外。
他にって言わないでくれよ。デカさって言いたかったんだから。
いや、デカさしか言わないから。
他に違いはないです。本当の話でないです、うん。本当大きくなっただけ、アップグレードキットなんで、大きくするアップグレードキットだよっていう触れ込みですから、
うん、
本当それだけのもの、それだけのものって言ったらあれですけど、
うん、
それをするためのものなので、
うん、場所さえあればと。
そう、場所さえあれば、このでかいダークランハが楽しめるっていう、
うん、
最高に至れたクレイジーな、良いキットです。
強いて悪い点というか、ちょっとなーっていうところはさっき言ったその一部ちょっとちっちゃい。
そうですね、一部ちっちゃいのと、あとボードですね、パズルボード式にメインボードがなってるんですけど、それを組み合わせる際に噛み合わせがちょっと良くなくて、浮いてるんですよね、ちょっと一部。
折りたたみじゃないですよね。
折りたたみじゃなくて組み立てるタイプなんで、噛み合わせがちょっと良くないみたいで、浮いちゃってる場所が何箇所かあるんですよね。
そう
なん
だね。
これはちょっと、うーんって思いましたね。
星村子は。
うん。まあ、景観ね、これ。
まあ、いいお値段。
ね、
うん。
もうちょっとっていうところですね。あ、ナタネちゃんこんばんは。
お、こんばんは。
こんばんは。
ね、今、ラグランダム。
ラグランダム。
ラグランダム。これはナタネさんも見たの？
見てないんじゃないかな。
あ、そうですか。
でも、やったことあるな？
ゲーム会で見る機会がどうだろう。
きっと、明後日ぐらいには勝つんじゃないかな。
でも買った人はちょっとお披露目したくなりますよね、人前で。
なりますね、これ。とりあえず持ってきますよ。
せっかく買ったなら。
どうやって
場所は選ぶ。
場所は選びますね。
事前に言っといてほしいだね、これは。
ラグランダ専用の卓を作っておいてくれって、過去大きさ的な意味
で。先週デラックス版買っちゃいました。おー、いいですね。
いい傾向ですよ。
お姉さんも買った。
いや、多分デラックス版って言ってるから、
あっちの、
あっちじゃない。
重箱の方よ。
あんまり場所取んない方。
あ、普通のや
つ。普通の方。
普通のリッチな方ですね。この頭が悪い方は買ってない。
本当にもうコレクターズアイテムっていうか、ファンアイテムっていうか。
うん、まさにそうですね。
だって別に、普通に遊ぶ分には必要ないですからね。
はい。
別に9番買ってないくても買ってる人いるの？ファンアイテムとか言ってるけど。
違う、逆にですよ、逆に。初めて僕、これ買って遊んだんで。
うん、
今までラグランハ知ってはいたけど遊んだことないアイテムだったんで。
うん、
あ、じゃあこれを買おうと。
あー、名前だけ知ってて。
そう、名前だけ知ってて。でもなんか、デラックスが出るっていうことは、いいゲームだろうと。
そうか、そうか。
そう。で、しかも何大きい、その、ラグランハもある、うん、じゃあ大きい方も買おう。なるじゃん。
なるじゃん。それは、もう、ゼクションさんの性癖みたいなもので。
大きいものはいいことだ。
夏江さん、大きいの見てみたいです。ちょっとね、まあ、実物を見てほしいんですけど、
一応写真でも。実物を見てね、ちょっと学年としてもらいたいですね、やっぱりね。
じゃあ写真で比較で猫が乗ってるやつがあるんで。
じゃあ今度上げてもらって。
それは、これは、あさって行われる
館林のタヌキ
ゲーム会で。あ、持ってきます、持ってきます、今日。
広いで。広げて、あー。
遊んでいいんじゃない？遊べる。
うん。
うん。
レジャーシートが必要だね。
いや、
これは。机で頑張る。
机で頑張りましょう。会議用テーブル4本組んで、
組んで
その上に乗っけましょう。で、全員立ったままゲームだ。
そうですね。 お手林ゲーム会で
遊べるよと。
ラグランダが。
ラグランダを立てますんで。
出ると。
あさって、あさってラグランダ立てるんで。
見れるよという
ね。ね。はい。
じゃあ、ちょっと運営のところは、
そうですね。インボードがちょっといまいち、噛み合わせいまいちだったところと、うん、まあ、もともとちっちゃいものをどうしても流用する必要性がある以上、もともとちっちゃいから対比って言えるんですかね。この格差と言えばいいんですかね。が、うん、目立っちゃう感じですよね。
うん。
うん、全体的にはとてもとてもとてもいいゲームだし。
はい。
ゲーム自体は最高っすよ。負けたんでクソゲーだけど。
勝ったから神ゲー。
近々。なんだ最近3回やったって言ったけど、うん、2回はあれですね。
一緒にやりましたね。
一緒にね。
負けてんだ
よ。おまるさんが異常に
3連勝。
うまい。
そう、なんだこのクソゲ
ー。いやー、リソースこねくりますの楽しいよね。
楽しい。
もうちょっと具体的な、なんか、それも、一生法じゃないけど、聞きたいです。
誰に？
あ、
私
勝ってる人に。
勝ってる人に。何負けてる人の話聞いてどうするんですか。もう僕今日中央場面取り行ったのに負けましたよ。
これなんか得点がエリアマジョリティと、組合の依頼を全部達成したよボーナスと、あと荷車の得点が、と屋根が大きい点数かな。ゲームの中では。で、私が心がけてることっていうか、組合の一つ、組合って、その、依頼を達成すると、能力がアンロックされるんですよね。で、それが、まあ、収入が増えたりとか、これをやった時にこれがもらえるとか、っていうふうにいろいろ増えてくるんですけど、それの中の一つで、その、まず、それをアンロックした段階で2点。以降、その他の組合の依頼を達成してもらった特殊能力、1個につき2点入る。っていうのが、なんか自分の中で強いなって思ってて、それを最初に抑えて、あとはその組合の依頼をメインに進めていく。で、エリアマジョリティに関しては 2個置ければいいかな。参考できたら嬉しいな、ぐらいで、やってるかな。
うん。
で、その2、3個っていうのは、割とウェイトの高いもの。5点、6点のやつを置いていければいいかなっていう。
でやってた。ある程度流れが決まってる感じ。
私の中では決まってる。
うん。5ぐらい置ければいいかなって言ってる人の盤面が今4つ置いてあるんですよね。
あれ数がちょっと
個人的に好きなところなんですけど、
うん、
この組合の埋めたら点が入るところのそのラウンドでね点数が変わるっていう、
うんうん、はいはいはい、1ラウンドぐらいだと1点しかもらえないけど、はい、6ラウンド目に達成すると6点もらえるみたいな、はい、あれですかね。
ただその一組合ごとにね、その能力のタイルがもらえるんで、うん、早くもらった方が、その能力のタイルはずっと活かせる。
うん、
けど点数は低く、う
ん。はい、はい。
みたいな。ね、うん。そこら辺をね、考えるという。
ああ、
うん。
確かにそうですよね。
そう。私もその、どの能力を早く欲しいのか。
そう。
で、あと、能力はいらなくて点数が欲しいものっていうのを結構明確に分けてて、自分の中で。うん、2回目やった時に気づいたんですけど、この、さっき言った、私が最初に取って言ってた、2点のおまけのやつと、武装が1回無料がつく。
うん
うん、この、ロバで、何個優勝するっていうのを毎回毎回出さなきゃいけないんですけど、それに、プラス1ロバと、プラス1ヒルネが自動的につくってやつは、結構序盤に集めます。
うん、
で、その後は、あとは自分が持ってるリソース。例えば豚が繁殖できるから、豚のところに行くとか、あとその畑の兼ね合いで何が多く出るとかっていうのを見て、ちょぼちょぼ埋めてって、あとは全部後半でいい。だから収入とか別に上げなくていい人なんですよ。
ああ。
今回は、そのお金が序盤に大量に入ったから、お金のタイル お金の組合の依頼っていうのは多分2ラウンド目か3ラウンド目に取ったかな。
早めに取ってましたもん
ね。はい。あとの他の収入でもらえる、4種類のリソースから1個もらえるやつとか、あとその、一番多分難しいと思うんです。公益品が毎ラウンドもらえるとか。ああいうのは見てない。
見てない。乗ってるんだよな。
あの、ちょっとずつ埋めてってるんです
か。ああ。
ちょっとずつ埋めてって、その、後半ラウンドで達成できるように準備はするけど。
なるほど、なるほど。終わんなかったらまあいいやと。
終わんなかったらいい。ただ、最終的に終わらせなきゃいけないから、一応その、出し方とか、乗せ方、送り方を結構、調整はしてます。
なるほど。
いうふうに、やってた。
すごい、何も考えてなかった。お金いっぱいとか思ってたもん。
八金手に入ったぜ。
やった、八金とか言って喜んでたもん。
うん、やってたよ。
あんまりその、お金だけあってもっていう。まあ、お金あれば割と何でも買えるし。
そう、リソースも買えるし、屋根も買えるし。
うん。結構そのフリーアクションがね、
豊富、そうですね。フリーアクション豊富ですね。
逆に言うと自由度が高くて、ちょっと、初めてだと。
何したらいいのか。
はありましたね、自分は。
ああ。
うん。なるほど。最前提がその、おまんさんみたいに自分で描ける人は、楽しいっつって、こねくり回して、うまくできるんですけど。
はいはい。
うん、
なんで強いかちょっと分かった。
分かりました。
はい、人に邪魔されないのよ、
ほぼ。あ、出た。
出た。
それだわ。で、私のやりたいことを邪魔されないから、ほぼ。
ドミニオンで呪いがない時のマルさんだよね。
勝率変わるで同じぐ
ら
い。マルさんね、こうやってやっててね、こうやってね、そういうゲームの時に勝ち続けることが多いじゃないですか。
はい。
そのせいでみんなマークするんですよね。
そう。
そうすると、大体、マルさんをカットしておけば間違いないみたいなムーブがどうしても生まれてしまうんですよね。メタゲームですよね、もうもはや。
どうして
カットしないと。
我々が死ぬみたいな。
勝てないという脅迫観念から、
そう。
そういうことを取ってしまう。
そう、取ってしまう。
よく見てって、私今最下位って言うんだけど、来るよね。
いや、何かある、これは。
これは、いや、許せないとかって言って
る。宗教被害ってよく言ってる。
言ってる。
しょうがないんですよ、
これは。長者のね、ちょっとね、有名勢みたいなもんでね。
ずっと同じ、あれでやってるとね。
やってて、
どうし
ても
、ね。
まあね。あとは、その、何カード能力。
うん。
まあ、あれも毎回ほぼ変わるじゃないですか。それの組み立てじゃないですかね。
それは結構リプレイ性の高さにもつながってるかなと思いますね。他に難しくはないしね。
そうですね。
能力一つ一つは、
うん。
ただちょっと処理に、んこれはみたいな説明練習を読みながらってところがあって。
まあね、いろんなプランを試せるほどラウンドが長くないんですよね。手間がきついっていうか。
はい、
なんか余計、そういう面でもリプレイ性はいいですよね。
時間はかかるんですけどね。
思ったよりかかるん
ですね。思ったよりかかるんですね。これだけ聞くと、一つ一つはそんな、難しくないんですけど。
ね、なんかフリーアクションで、そのアクションの前後にやれちゃうから、余計に増えるんですかね。
ね。
何回やって慣れたなぁと思っても、そこまで、時間が縮まることもなく。
しっかり120分かかっちゃいましたね。大体です。
あ、その分ね、そんなに長さは感じない気がしますけど、
ね。そうね。
やってる時は。
そうですね。ダウンタイムもなんかすごいエグいほど感じないし。
うん。まあ、いいゲームです
ね。まあ、いいゲーム。
まあ、いいゲームですよ。
うん。
面白いゲームだなって思って。2023にして初めてやりましたけど。2014のゲームを。
うん。こうやってね、昔のゲームをまた知れる機会があるっていうのは、う
ん、いいことですね。
リメイクを出してくれるの
は、ね、ありがたい。本当にあれ、あと日本語化してくれるのはマジでありがたい。カード効果があるゲームは日本語化してくれないときっち
り。
そういうものでこそしてほしいとかあります
よ。
本当に
ありがたい。
ありがたい。
ありがたい。 ボードの組み合わせがとか文句言ったけど、感謝
してる。この辺がね、ちょっとね、文句はすぐ出ちゃうけど、
文句は出ちゃうけど、
感謝してるっていうのは、
感謝も、感謝してると。
そうですね。まあ、ありがとう、デカくしてくれて。
デカそう、デカくしてくれて。でかいの作ってくれてありがとう。
なんか、なんすか、モジュールが、まあ、12個。
いっぱいあるんですね、モジュールね。
12っていう、記憶してたんですけど。
たくさんあるね。
だから、もう昔からやってる人で、
うん、
ね、基本っていうか、そもそもをやり込んでた人でも、
うん、
また違った、
そうね。
テイストで楽しめるの。
うん。そうだよ。基本だけでって、そのカード効果でリプレイ性があるのに、さらにそれでモジュールを加えることによって、またリプレイ性が変わるから。
うん。
かなり、なんかやり込み度っていうのかな。
ね。
すごいこなせられるっていうか、筋が一つだけじゃなくなるでしょうからね。
うん。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。12ありますね。
12。まあ、一個一個がね、そんなに、なんていうか、難しい。
そう、ややこしいことないんですよね。一個のモジュールで、ほぼ、手が一枚ぐらいで説明が済んじゃうぐらいの発表だったから。
うん。ただ全部は入れない方がいいんだっけ？
全部入れちゃうと、これがやらないよね、みたいなのが出ちゃうっていう話ですよね。どうしてもこれが、やっぱり強いからこっちの方がいいよね、みたいな。さっきの壊れた闇モジュール、半分おばさんだからね。
空きスペースが。
説明が。こんなどうやってる？
ね、穴おばさん。
そう。穴おばさんが半分以上占めてるページで説明終わってますからね。こんなモジュール買ったところで大したルール量増えませんから。
うん。
まあ、いい確証ですよね。
まあ、2、3個入れてもいいかもね。
今回入れたのは2個。
2個。
ね。まあ、屋根を直すって言った要素があったと思うんですけど、それにちょい足しの。
安い屋根っていう。壊れた屋根。
壊れた屋根。そう、壊れた屋根。
そう、ラウンドごとに、ラウンドと同じ金量がかかるんですよ。屋根タイルを購入するとき。なんですけど、壊れた屋根はいつのラウンドでも1金で買える。ただし、1ラウンドに1枚しかめくれないから、先に取られちゃうと、正規の値段を払わなきゃいけないよっていう。ただそれだけのモジュールなんですけど、それだけでも違いましたね。
だいぶ違いましたね。
うん。
どっち取ろうかなみたいなのがやっぱありますね。
うん。その屋根タイルを埋めていくと、勝利点がちょっとずつもらえるっていうのもあるから、それが結構このゲームにおいてはバカにならないっていうか、貴重な得点源っていうか。
変な思いですからね、割とこのゲーム。
うん。
7、80点台とか。
そんなに取ったことない
かないか。あれ？
まあ、60ぐらい取ったら遊んだなって感じじゃないですか。
今回が最高記録出たな。80
点。僕は初めていい点取りましたって感じ。
なるほど。
私も最高得点じゃん。87
点。うん。バッシーさん、こんばんは。
こんばんは。
ね、今、ラグランカの話してる。
はい。これどれぐらい平均50は取れるんですかね。
まあ、ちょっと拡張を入れちゃった都合もあるから、うん、なんとも言えない部分もありますけど、5、60取ってれば十分だと思います。
70取れたら結構いい。
70取ったら頑張りましたねって思いますよ。
うん、
80とかいかれてんじゃないかと思
う。ね。
あ、あ、
はぁ。そう。80すげえよなぁ。
そうね。
初回60点ですから、そんなもんですよね。
この前も79点。
79点。許されない、マジで。
マジで。拡張入れなくて。
許されないよ、本当に。まあ、点が増える拡張ではなかったですからね、特別。
そうですね。ちょい足しっていう。
ちょい足しっていう感じのモジュール2個だったから。
あと1個入れたのが、個人能力、それぞれのキャラ。
うん、はい。
ね。
はい。ちょっと優しい能力でしたよね、どいつもどいつも。
どいつもどい
つも。言われたのは、私が使ったのが、さっきも言った屋根修理おばさんことカルメンさん。この方が屋根タイルを購入するときに常に1金少ない金量で良いと。で、さらに、みんなが、全員が屋根タイルを買う ていうフェーズが終わった後に残ってた屋根タイルがあるのであれば、そのうち1枚を追加で購入することができる。しかも通常屋根タイルは5枚置く場所があるんですね。なんで、まあ、6ラウンドあるんで1回は買わなくていいっていう感じなんですけど、カルメンさんにとっては追加で2枚屋根タイルを置ける場所が増えて、さらに置くと各3点計6点取れますっていう人です。
はい、人、
はい、
強い、
すごい6点このカードで6点、
うん、いいのかな
荷車の最高得点1枚分。
そう考えると強いよな。
普通に壊れた屋根と相性いいよね。
そうですね。相性良かったですよね。
すごく良かった。
そうね。だから入れる拡張によっては、やっぱり輝くキャラとか。
そうですね。いまいちなキャラとかいそうですね。
そうですね。Fさんにはね、サバンナさんっていうね、昼寝するんですけど、ね、昼寝、どれぐらい昼寝したかで、まあ点数が入る具合が変わるんですが、
うん、
昼寝したときに1食券の場所を見たら収穫物1個もらって、 2、3以上だったら小林の1個もらえるよと思って
昼寝したんですね。
収穫物っていうのはオリーブとか、
はい、
ブドウとかのあの辺のやつですよね。
畑のやつです。
畑のやつかな。
畑でも
らえる、が1個もらえる、うん、こういう金魚のリッチなすごい何にでもなるいいやつですよね、
はい、
オールマイティみたいなや
つ、はい、で、ジクションさんは、
僕はですね、アナですね。アナ。
アナおばさん。
アナおばさん。うん、あなたは独自の収入体操を持つ。
おう。
はい。
おだ。
はい、
まあ。自分専用の。
自分専用のダイスがあって、うん、ダイスをピック、2回ピックする機会があるんですけど、その時に追加でこのアナおばさん独自の色の緑色のダイスも合わせてピックすることによって、両方の効果を使っていいよっていう、実質アクションプラス1みたいなキャラクターですね。
ああ。そうね。基本的に自分だけの収入が2個と共通の収入1個の計3回の収入があるんですけど、アナさんはプラス1収入。
もう1個ある。
計4収入。しかも自分だけ。
自分だけ。
誰にも取られない。
取られない。
ずるい。
ずるくなかったんだよな、負けてきたら。
でもだいぶ恩恵を受けてたん
じゃん。そう、恩恵受けましたね。1回12金とかもらいましたもんね。
そんな出るゲーム
じゃない。ゲームじゃない。
出目によってね、偏ったりはするんですけど、
う
ん、豚がやたら出ねえとかね。みんな欲しがってる。
出なかったねー。グラサイかっていつも言ってた気がする。
ね。
うん。
あ、ミノマンさん、こんばんは。
こんばんは。
ダイスいっぱいで嬉しいアナおばさんって言って、そう、ダイスいっぱいは最高ですよ。
ねえ。
ミノマンさん、豚。
あ、ちょうど来た、豚って。
ちょうど。
豚が買えないんですよね。
いや、ラグランハっていうゲームで豚出てくるんで、これはピタパンさん向けではないので。
そうですね。ぜひ遊んでほしいですね。はい、
まあ、加工されちゃうんですけどね。
加工されちゃうんですけどね。塩漬けのやつに。
しちゃうね。
あんまりね、ピタパンさんもね、カモさんいじってると、塩漬け肉にされちゃうかもしれないので、気をつけてください。
危ない危ない。
黙れ、黙れじゃ済まないかも
しれない。お前を塩漬けにしてやろう。
ブヒーって言ってる。
ですね。まあ、今回、さっき言ったのが、宿女。
グランハの宿女たちですね。
で、まあ、女性のキャラですね。
そう、全部女性のキャラなので。
これもいくつかある？
あとね、3種類はいるのかな。
あれだ。売れ残った人いたよね。
売れ残った人いました。この子ですね。かわいそう。
レイナちゃん。収入か、収入フェーズでプラス1銀生まれますって、っていう方なんですね。で、あともう一個、ラウンド中に一回、勝利点、一勝利点を4金に交換できるっていう、まあお金大好きレイナちゃんですね。
うん。ガミスカル。
ちょっとあの、ピタパンなんか言ったんだよ。
ん？
今日は、美味しんぼラジオじゃなくて、ボードゲームラジオなんですね。
うん。
おかしいな、いつもボードゲームラジオっていう、テーだったはずなんだけどな。
というわけで、
まあ、まだあと1時間半出てくるかもしれないけど、
そうね、はい、次です。あと能力としてはニナさん、あなたは加工品を売却できる。基本的に収穫物を加工してしまうと、お金に換えられないんですよね、
うん、
収穫物のままだったら売れるんですけどね、 それをこの人は加工品を売っていいって言ってる。で食料は3銀、ワインが4銀、塩漬け肉が5銀ということで、なかなかいいお値段
になる。なかなかいいお値段ですね。
しかも、ラウンド中に1回無料で加工していい。
強くね。
加工品売れるって本来あっても良さげな、ね、要素なんですけど、
ね、計画的に加工しないと、あの得点計算の時何もなんないのに残ってるっていうのはもったいないですからね、お金かけてやってるわけですから、
あーすごいな、さすがザ・拡張って感じです ね、
ね、最後、フェリパさん、あなたは、助力者を4人持つことができる、4人目の助力者を農場に追加するまで、あなたは各ラウンドの輸送フェーズ中に1銀か追加の無料輸送1回を得る。
はい、助力者っていうのはその個人ボードの下に出す。
特殊能力がもらえるやつみたいなやつですね。
はい、それを4枠、この人は。
本来3枠しかないのが1枠増える。
増えるよって言ってます。
面白い。
でそこが埋まらない限り、各ラウンドの輸送フェーズ中に無料の輸送1回か1銀がもらえる。
はあ、なるほど。
だって埋めなくてもいいもんね。
ね。
別に、なんだ、差し替えができるんでね。
うん、
能力の差し替えっていうんですか。ができるから、無理に4枠目埋めなくてもいい。
うん、よっぽどこれいいわっていうのがあったら入れてもいいみたいな。またなんか、それ見るだけでやりたくないですよね。
ね。
まあ、ラグランダでやるかは別として。
ひ
どさがね。まあ、その他、またね、モジュールが。
あと、今紹介したやつと、
10個も。
そう、他に10個。他に10個。
アンドソーオン。
これ1個買えば割と、
あれだと思いますね。基本遊んで拡張やってってだけで、少なくとも12回は遊んでいいわけですからね。
そうですね。
言うてそれだけあっても、遊べたゲーム、試しがないからね。
どうなる4で終わるんですか、そこまで。
あ、それ。丸4。うん。
ね。ランドを連れてるだけ全部やってないの
に。5個しかないのに、
うん、
3つくらいしかできない。
結構何要素がね、大きいから。ちょい足しじゃないからさ。
多分ここにいる3人で、しっかり拡張まできっちり、がっつり遊んだのって、ドミニオンだけだと思う。
なるほど。
ワンチャンアグリコラ。あ、ダメだ、遊んでないわ。
でしょうね。
Xbox のやつ遊んでないもん。
15周年は、マジじゃない
かな。この話題はやめよう。
あ、わかりました。
はい、やめましょうね。
はい、総じて、どうでした？
とても良いゲームですよ。
ね、面白かったですよね。
うん。あったから、コミュニーだし。自分が考えたコンボがうまく決まると気持ちいいよね。っていうのを味わえる。はい、人に邪魔されることがほぼないから、思った通りに大体できる。
確かに。
その思った通りがどれぐらいなのかっていうのもわかるから。
ああ。
じゃあこのルートはダメだったんだな、とか。そういうのもあったら良い。
うん。いいゲーム。よかったです
か？
うん。まあ、好きよ。
このコメント量の差。
熱量の差すごいんだよな。
まあ、なんだろう、イベントでもらって、基本がね、吸盤がね、ずっと、まあ、売らずに置いてあるってことは、まあ、嫌いではない。
嫌いではない。
なるほど。
はい。なんか、似たようなゲームあると結構売っちゃったりするんで、他のゲームで遊べる、味わえるかなみたいなゲームって、じゃあそっちはなくてもいいかと。
うん、
そういうのを、なんかこのゲームオリジナルの感じはとてもあると思う。
そうですね、独特な要素結構
多いです。これは、まあ、デラックス版は買うかわかんないですけど、
いいんじゃないかな。
基本はまあ取っていいのかなって思って。
はい。セクションさんはどうでした？
もうダイスが触れるゲームはいいゲームなんで、それだけでいいゲームですよ。
なるほど。
ダイスあれ何でも言うなくなっちゃうけど、そのコメント
は。ダイスが触れるゲームはいいゲームです、基本的に。やっぱりね、盤面見ながら、こう個人ボード見ながらっていう考えどころがいくつかあって、その全部で得点化ができるっていうのはいいところですよ。 ここでじゃないと得点が取れないとか、ここが強いみたいに言われちゃうと、割と興ざめしちゃうタイプなんで、
お
これはいいゲームだと思います。いろんなところから得点ができますから。
そうですね、いろんなやり方が。
そうね、いろんなルートある。
一番攻めのやり方ですね。おまるさん。おまるさんがさっき言った村から取るみたいだけど。
例えばあれですよ、その、何刺す能力、うん、で、例えば、荷車の依頼を完了したら乗ってるものを戻すとかっていうのがあれば、またその、送り込む回数も増えるわけだから、はいはい、もっと、その1回の、ね、得点も多くなってっていうのもあるんじゃないか。
なるほど、そんなカード引けませんでしたね。
来てましたこちらに。
そう自分があったのは、なんか完了するたびに追加で1点とか、地味だけど、
そういうのが。
そういうのも効いてくるんでしょ
う
ね。
そう。
だいぶ完了させましたからね。2の4の6、8個ぐらいやってますもんね。
だから追加8点ですもんね。
追加8点ですもんね。
簡単なやつを連発しまくるとかね。うん、そういう作戦も
うん。
もう、もうね、何回もやっていいって言うんです
よ。あ、
ということで、このラジオで1時間ぐらいね、
ベタ褒め。ゲームの話をしましたね。珍しい。
はい。
1個これだけベタ褒めできるよと。いいゲーム。
3人が3人面白いと言えるゲーム。
うん。
評価高い。
また、やりましょう。
はい。
はい。
やりましょう。
次に勝つから。
許されない。
邪魔ができない。
そうなんだよな
ぁ。よし。屋根ぐらい。
そういう意味では邪魔されるのが苦手っていうふうにも思います
。そうね。ま
あ、ね逆にあの、もっと強いインタラクションを求める人には向かないです。
うん。うん、確かに。
このぐらいでちょうどいいよっていう人は本当に楽しめると思います。うん
結構一番、ゲーゲーしてたけ
ど。まあまあまあまあまあ、まあまあ、ストレス高いですよね、あそこね。
あそこぐらいかね。
でもね、あの、最初の一個、セットアップで置くじゃないですか、うん。あれ飛ばされた後はもうどうでもいいやと思わないですか。
まあ確かに。
そう考えればそこまでではないですよ。
私思うんですけど、このラグランハンにおいては、最後手番有利っていうか、その、最後手番になった人って、
うん、
まずその、最初のラウンドの屋根を買うのは一番じゃないですか。
うんうんうん、
で、今回入れた拡張の選択も一番じゃないですか。で、市場の強さも一番いいところじゃないですか。だから飛ばされにくいじゃないですか。うん、で、1ラウンド目って別にそのダイス絶対にこれが欲しいっていうのってあんまりないと思うんですよね。そこまで強い希望っていうのは。だから別に最後手番にも許容できちゃうとか。
金ぐらいかな、
うん、
欲しいけど。
なんで、
確かに
多分、最後手番有利っていうか。
なんかどっちも、欲しくなる時がある気がする。
お、コメントが入っておりますよ。中根ちゃんが、カードの使い道がたくさんあるから、手元に来たカードが腐りづらいのも好きです。あ、そうですね、確かに。何かしらできますもんね。
うん。確かに、それはあるかも。
最悪畑とかもね。
そう
ね。
最悪畑にしちゃえばいい。
畑ありますからね。春99です。中央付近はそこそこ殴り合いだけど、まあまあ殴り合いましたね、今回もね。
今回もやりましたね。
やりましたね、今回やりましたね。
その、一番系の能力を、そのデクションさんとホスさんが持ってらっしゃったんで。
まあまあやりましたね。
まあまあバチバチでしたね。
でも序盤中盤は割とデクションさん放置プレイみたいなところが
あった
ので
。そうね。あんまり。
野放しも怖いなっていう。
確かに。
うん。
まあ思って
る。このぐらい投げるのが耐えられないと、重ゲーは耐えられない。
そうね。
でも最近の重ゲーはやっぱ、そういう要素は。
こういう要素少ないですからね、うん。それに比べると確かに大きいかもしれない。
ちょっと、その、テラホの、あそこですよね。
トシと、ロッチ
の部分みたいな。僕が好きだったら、
うん、
この部分が。あれより全然、
ない
ことが分かりやすい感じで。ちょっとそれぐらい欲しければね。
うん。
そうね。
いいんですよね。
ね。
まあ、いいさじ加減だと僕は思ってます。全然、なんかソロゲー感が作って、みたいな。イメージはないです。
ね、相手の、なんか、最初、ルール切った時にね、相手のコマ吹っ飛ばしたら点入るっていうのが、
マジで言ってんのって思った
俺。どういうことって思って。いろいろ面白い、
ね。うん。なんかね。あれ、99さん、アイコンが変わってる。
え、
おう。
パルってなってる。前まではなんか、レインボーの人だったけど。
多分ね、このレインボーは、何も設定しないとき。
読み込みが遅かっただけとかじゃなくて。
いやどう
なそういうことじゃないんだ。
設定してないとこういう感じで。
設定してないとこういう人ですよね。こういうんです
か。小松さんも多分。
これも多分人影があるから、色合いは変えられるんで。
そういうの。
どうなんでしょうか。
すぐ変えちゃったんだよ。
あ。
お、わかんないですね。まあ、まあまあまあいいでしょう。はい。アプリのシステムの話はいいでしょう。ボドゲの、ボドゲの方のシステムの話しましょう。
はい。あ、でもこんな感じですか？
そうですね。
ラグランハはね。
よかったですね。楽しかったです。
ゲーム、やってね。
うん。
やろ。
ほい。
はい。次はね、もう、次は殺しましょう。二人でちょっと。どうにかしましょう。
どうした
らいい
か。わかんないです。
言うて勝つ。
もう圧倒的な点数を取るしか勝つ方法がないんですよ、もうこれ。
ダイスの邪魔しかできない。
それはね、地味にたいよね。
ボスがもうちょっとあれだな。順番、2番手、我々で1、2番手取んないと。
あーっと、そうですね。そう。僕3番手多かったですからね。
そう。
あと、なぜか発散つなぎでやってましたからね。そこじゃないんだよって思っておりました。
延長そう
だった。あ、そこの、中央。
中央あ、そうだね。
君じゃないんだよ、殴る人とは思
ってました。いや、あなたがちょっと悪目立ちしたからね。
ちょっとね、あそこ悪く目立ってましたね。
天もバカバカとってね。
毎ターン4、5点取ってましたもん。うん、あれ許されないですよね。俺だったら許さない。
許さない。許さないもんやってる。
大丈夫。
ロバイジッツ。
ロバイジッツのだけだから。
はい、そのことで、はい、時間がね、あっという間に過ぎてくんで、
はい、
後半。ボードゲームイベント、夏の陣というですね。
はい。
2023年の普通にあるボードゲームのイベントの話もちょっとできたかなということで。
はい。
はい。はい。あれ、前回、ディクションさん。
誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。
さんが、昨日、14日が誕生日だということでね。
ということで、キャンディーの方、プレゼントさせていただきました。
ありがとうございます。120コイン。
すごい。ビッグチョコ2個買える。
そうなんだ。
エビタバーン。
お、維新号のお話は終わりなんですよね。そうですね。
どこで区切ってもね。
ラグランハと話して、合わせの
かけて
る。思考の農作物作るゲームでしたね、確
か
に。本当にうまいブドウってやつを食わしてやりますよ。一週間後ここに来てくださいっていう。
じゃあ俺究極の加工品を一食に見せるのダメかな。最高のワインはこれなんですよって言いながら。はい、すみませんね。
はい。
自分の話しましたね。
おめでとう。おめでとう。わあ、すごい。おめでとうが流れてった。
何これ。
すごい。知らないやつ。
何これ。
そんなの
ある。そんなあるんだ。
ほ
ん
と。初めて見たけど。
俺も初めて見た。知らなかったかな。
そんなあるんだね。
ありがとうございます。はい、じゃあ、
バシコーありがたい。
ありがとうございます。おめでとうございます。
ビッグマンさんは何なの？ルーザー派なのかな？
そういうこと？
え、だから俺にもシャツ着てこいって
言ってた。そういうこと、山岡派じゃない。
先生。
ユーザー派だ。
タイマー先生って言われたからね。
まあまあびっくりした。でもその話知ってんのあの辺の人しかいないなって
思ったんですけど。わかった。反応する人だね。話は飛びましたけど。
はい。
はい。
ボドゲイベント夏の陣と題しまして、この夏休み期間というんですかね。この夏に行われるボードゲームイベントについて、いくら話そうやないか。うん、
まあ、我々北関東出身で、
うん。
ね、北関東ない。ね
北関東じゃないんで、関東近郊アンドソ
ー。北関東ない。なんか、ほぼない。
ないです。
今日明日で北海道だっけとか。
そう、今日、あ、明日でやるのかな？
やるの
だけだっけ？
今日だけ？北海道博？毎年。
いつも飯テロされるやつだよね。
そうそうそうそうそうそう。
ねえ、だから、その前は九州だったし、
うん、
北海道も定番みたいな。全国で。
なるほど。
うん、
さてさて。
さてさて。
じゃあ、一体この夏どんなイベントがあるのかいということで、ちょっとね、書き出してみたんですよね。
はい。は、4月22日。
来週の土曜日ですね。
うん。オールジャンル、ボードゲーム、特売会。
はい。
こちらが、東京、浅草都立産業貿易センター。
はい。
はい。
旧現場会場。
はい。
はい。ね、こう言うと、わかる人も多いかもしれませんが、うん、まあ、これがあるよと。
はい。
うん。 特徴的にはどうなんですかね、これ。
初めてのイベントのはずなんですよ。
うん、
なんで、特徴とかが全くわからなくて。
未知数。
そうですね。
これ、ジェクシオンさん参加されるんですか？
これは参加する予定になってます。
お
出店。
出店の方です。
うん、
はい。たぬきつね。
ホーム店で。
ホーム店で出店されると。
はい。
はい。
何持ってくんですか？
ダイスファイターです。
イェイ！
あ、あとですね、ダイス取り手の方も。ちょっとあるんで。
う
ん、
ああ、前出したやつ。
前出したやつですね。ソワロスの方。ダイストリティックソワロスの方ですね。あれ終わったらもう二度と作れないタイプなんで、終わったら終わりですね。
ああ、絶版になってしまうと。
なりますね。はい、あのダイスの数、ロイスって無理だわ、もう。
ある99さん、ボードゲーム以外に TRPG、マーダーミステリーなどにも力を入れているのが特徴のようですね。そうなんですね。あ、オールジャンルという。
あ、オールジャンルだから。なるほど。いいですね。
いろんな、ここら辺もやってる人には、
たまらないね。
いわゆる見れるかな、
うん。見どころがありそうでいいですね。
他もいっぱい聞けるのがいいと思
う。うん。そっかそっか。
あれ3等ヒッター4、5回
?5 回ですね。
5回だけ
コネクトさんは5回って書いてあります。ドイツ産業貿易センターサイトの5回ですね。
ワンフ
ロアワンフロアかな、そうですね。ワンフロアで収まっていた感じですよ。
で、いろんなジャンルの動物がある。
ロートゲームだけじゃないよと。
うん
うん、いいね。自分は2日で結構特色が分かれてますけど、これは1日で全部が詰め込まれてるから、
いいですね。遊びに来てもらって、フリー使用スペースを入れてるところもあるんで、
うん、遊べちゃう。
しっかり遊べそうですね。
いいですね。
これはもう、ブースが自分のブース、どこら辺あるとか
は？はい、分かってます。僕のところ、たぬきつね工務店は D ブロックの6番、D6 の方で出店させていただきます。
はい。隣が誰とか？
隣はですね、夏木屋ゲームスさんと、カラスとウナギさんですね。
わかんない。
夏木
屋さんは聞いたことあるかな？
タヌキ、キツネ、カラス、ウナギですよ。
つまり美味しい。
美味しい
カラスはちょっと初めて
見た。怖いわ。あ、そんな感じ
で。
はい。
はい。
こちらが4月22日。
うん。ぜひね、あげる人。ね、公務店よろしくお願いしますと。
よろしくお願いします。
はい、
続きまして8月に入りまして、8月12日土曜日に浅草ボドゲ私有即売会というイベントが開催されます。こちらはですね、大東区民会館8階で行われるんですけど、
メモが。
はい。もう、読ませてよかったな
ぁ。
対等ね。
メモしてる。対等って書いてる。
あのゲームメーカーの対等これ
違う。
え違う？
あの人たちカタカナでしょ？
いやいや、由来とか。
ああ、わかんない、由来とか。
もしかしたら。
聞いてみて。
わかりました。
誰に聞く
の？対等さんに。
斉藤さんに。
斉藤さん？斉藤あるの
あれ？ある縁じゃないの？俺なかったら怒られるね。
間違えた、それじゃった。気になっちゃった。
斉藤区。斉藤区民会館8階。こちらが、都立産業貿易センターと同じ建物だそうです。だそうです。
うん、難しいこと言ってるけど、まあ同じとこでいいってことですよね、きっと。
そう。なんで、オールジャンルボードゲーム即売会と同じところでやります。回が違います。
はい。
8回。
8回。
うん。そうです。
浅草で、この短いスパンで、イベント。
そうね、はい、2週間くらいか。
そうね、2週間。うん、そうね。
これはなんか、あれなんですか、ゲームマーケットが昔やってたから、みんな浅草でやりたいとかそういうことなんですか？
いやー、イベントやってる人に聞いてもらって。
この単純にこの会場が使いやすいんですかね。
それもあるかもしれないですね。
アクセスがいいとかね。
そこそこ入って、みたいな。
会場費とか。
いや、その前例があるっていうのは、やっぱり借りる側としても、借りやすいんじゃないですか。
話が通しやすい。
そうそうそう。はい、いついつやったこういうイベントだったじゃないですか、みたいなのもね、話せるし。そういうのもあるかもしれないですね。
なるほどね。この、じゃあ来週行けない人は、まあ、ワンチャン8月12日。
うん。
はい。
自分に行ってもいいし。
こちらは吉野さんの
方、出ますね。
出ますね。これも出店側、
出店側で出ることになっております。よろしくお願いします。
ブースの方は、
出店ブース19段階こちら出ることになってまして、なんと A の1ですね。A の1、角っこにいます。
すげえ、壁サークル。
いや、角です。
角サークル。角
サー壁だ、え、それ大丈夫なの？
壁です。壁ではないです。
人の流れ的なのは大丈夫。
人の流れ的なのはどうなんですかね。みんな角好きでしょ。大丈夫だよ。
角好きでドライコさん。
端っこ大、端っこ好きやろ。
そうかな。なんか入り口から遠いとことかあるやん。
入り口からは確か遠かった気がする。
一番奥かな。
荷物置き場の近くだった気がするんだよな。
じゃあ大丈夫だよ。通る。
ちょっと荷物ってあの椅子とかで言うことが。
ちょっとあの隅々までね。見てもらってね。
そうね、見てもらってね。あの、遊びに来てもらって。こちらの、まあ、どちらかというと、即売会より私有の方がメインっていう雰囲気っぽいので。
名前もね、私有、
即売会で。ますからね。ちょっと、遊びに来てもらう気持ちでですね、遊びに来てもらえるといいですね。
ビビタパンさん、カドサーの姫。
どういうことですか
太田さんじゃなくてね。
カドサーが来る。
ああ。
しご。
ひどいな。いやいやどういうことだろうと思って、角さんって。なんで角さん？
角のサークルってことです
か？角のサークル。だ
からデクシオンさんが A1 で角のサークルだって、今、壁さ、角さって言ってたじゃないですか。
うん、
角。
角です
。それで、角さの姫、
うん。姫。なんで姫なの？
じゃあ、太田さんの姫。
お、次行くぞ、次
めんどくさかったね。
解説が多くてね。
あ、これでまたちょっと、ね、
はい。はい、で、8月20日日曜日、第3日曜日なので、皆さんご存知の群馬県は館林で、館林たぬきゲーム会が行われます。こちら6年目に突入ということで、
記念
すべき。
多分、北関東のイベントじゃんね。
うん。
あれあれまあ、6年目。
多分。
は
い、多分ね。覚えてねえんだ、何年目か。もはや。
うん。
数えるのをやめた。
こちらが中部、
館林にある中部公民館の方で、やりたいと思っております。
うん、
実はですね、やりたいと思っておりますと言っておきながら、まだ場所取れてなくて、これ確か。
あら。
まあまあ、あの、2階の会議室でしょう。
はい。
はい。
待ってます。
はい。お時間ある方、お越しになってみてください。
館林で僕と握手、
うん。言うてね、握手求められるとちょっと照れるよね。
ある。
ないよ。
ないじゃん。ないんじゃん。
あるわけないじゃん。何の得があるんだ。
はい。あと最後、8月最後ですね。8月27日日曜日に、東京シュピールフェスティバルというものが、浅草橋ヒューリックホテル2階、あ、ホール。フーリックホール2階で行われるそうで。
うん、また浅草。
これね、浅草橋なんですよね。
あ、
ちょっと違う。
浅草橋。
浅草橋。まあ、台東区なんですけどね。
ただ、なんていうか、最寄り駅が違ったりとか、そういうところはある。
ああ、でもまあまあ、浅草駅の近かったよ。
そこら辺はちょっと調べてもらって。
ちょっとその辺は調べていただきます。
場所がちょっと違うよと。
ちょっと違うよと。
名前がね、東京シュピールフェスティバルとね。
はい。
いいですね。ボードゲーマーといえばシュピールみたいな部分がありますからね。
確かに。
いい名前ですよね。
うん、
使いたい。おしゃれな感じします
ね。おしゃれな感じしますね。シュピール。いいですよね、
シュプールみたい。
シュプールって何でしたっけ？
スキーの時。
あれ？お前たちの言うの、テンションの名前、シュプール
スラックヌルプル。
それ本物の方じゃないっけ？
うん。
ゲーム
だと、シュプール
っていう名前じゃなかったっけ？
まあ、そんな感じだったです。
なんかその、まあ、なんかどういう話？
シシールじゃないかな。
シシールは違えっすよ。あの、なんか何言ってるかわからないで有名なセシール。なんて言ってるんですかね、あれ最後ね。
あ、やっぱ合ってますよ。スキーで滑った後のことをドイツ語でシュプールっていうそうで。
シュプール？
うん。
ま
あ、これはシュピール。
シピール。
惜しい
惜しい。
シピール。これもドイツ語ですよね、シピール、ね。
シピールもドイツ語のはずです、
ね。シピール。
シピール遊ぶとか、うん、遊ぶ人とか、そういう人だったような気がしなくもないです。
シピールもドイツ語なんだ。
うん。
賢くなれるいいラジオですね。
すごい。
褒めていかないと、誰も褒めてくんない。喋ってる人たちで褒めていかないと、もう、どんどん気落ちしちゃうんでね。
みんなで自己肯定感を高めていき
たい。ピピタパンさん、電波がちょっと不安定ですね。ちょっと待って、私が調べる。
マジレスなやつが。
あ、これマジのやつですね。
すいません。
すいません。
アーカイブにはちゃんと残ってるはずなんで。
これもしょうもない話をもう一回アーカイブで聞けと。
そうだね。聞きづらかったから、ちょっとね。ご感謝もらって。
はい。はい。
フーリックホテルね。
で、東京シピールフェスティバルが行われるそうです。
あれ、これは、オクションさんは
申し込みました。
あ、まだ出てないんですか結果が。
締めがね、今日の、
うん、
今日締めなんですよ。
あ、そうなん
ですか。今日の23時59分締めなんで、まだ何も分かってないやつです。
はい。あ、もしかしたら参加できるよ。
もしかしたら行くかもねー、みたいな感じですね。
はい。
結果がいつ分かんない。
分かんないっす。
分かんないっす。
あ、18日ですね。7月18日に一応発表ってなってますね。
なるほど。
うーん、
多いと抽選ですよってことですね。
多いと抽選ですよ。あと、日頃の行いかな。
ピピタパンさん、めっちゃ精力的ですね。ユーザンシャツ足りますか大丈夫ですよ。ユーザンを3種類あるから。
一回行くな。
着回し許さないってことこれ。期間あるから、洗ってしちゃうんだ。ダメなんだ。
ダメみたい。
うん、色違いとかが大事なのかな。
3色用意すれば
大丈夫。3色用意しとけばよかったな。そんな着ると思わんやろ、そんだけ。
同じシャツの方がなんか覚えられやすくない？
いや、でも色が違うぐらいだったらいいんじゃない？
そうか、
ん。
ユーザンは。
色が違うけど、ユーザンとかの方がさ、印象に残らない。あいつまた違う色のユーザンをみたいな。
前、着てたのに違う色だったよね。
何色あるんだっていう追っかけが、来るかもしれない。
あれ、この間赤かったですよね、とか。
あれ、青いみたいな。
青い
ポケモンのバージョンみたいな。
色違う。
貝原ユーザー、赤。貝原ユーザー、青みたいな。
黄色だーみたいな。レアじゃねえ。コロコロにしかおらねえぜだ。みたいな。
色違う。
このネタが伝わる人は何人いるんでしょうね。
わかんないですね。
年もあれじゃん。もうシピールフェスティバルは、なんか他のイベントとなんか違いはあるんですかね。難度的に。
まだそんなに出てないですか、情報は。
そうですね。申し込みフォームが出てるぐらいで。ただ申し込みフォームを確認したときに、うん、その規約とかそういう部分なんか丁寧に作り込んであるなっていう印象があったんで、
うん、
なんかいいところだなっていう、
ね、
はい、印象がありました。
イベントごとでそういう違いがある感じがするんですね。
やっぱり感じますね。こういう申し込みについての、
うん、
なんか詳細を載っけてるところ、そもそも載っけてるところ載っけてないところとかあったりしますから。
あ、そうなんですか。
乗っけてないところは、まあ、あれですけど、乗っけてるところでも、やっぱり、それなりの違いがあったりしますね。完結だったり、まあ、長いこと書いてあったり、いや、その条件じゃ出られんよっていう場所もあったり、もろもろありますね、やっぱり。
こういうのはちゃんと、しっかりやっぱ読まないと。
一応読むようにはしてますね。
みんな、なんか、みんな同じなんかなって、ね、いかない。から分かんないから、
出展しない人間はね、
そう勝手に思っちゃうけど、う
ん、まあまあでも、まあ、7割8割は同じこと書いてありますよ、
うん、
大体、
うん、
それでもそのなんていうんですか、会ごとというかイベントごとに対してのちょっとしたその色付けみたいなのがあったりします。
うん、うん、なるほど。ある99さん、駅前の、日本焼肉党がうまいそうなので、参加の際はぜひ。
浅草橋の方かな。
そうです、ね。東京シピールフェスティバル。
お、なんかこれは大変有益な情報では。
ね、
日本焼肉と。
名前がすごいね。
名前すごいですね。すげえな、その名前。
これは。
要チェックですね。
ちょっと、ね、大事な情報じゃないですか。
こういう、はい、なんだろう、その近隣のグルメとか教えてもらえるのすごくいいですよね。
すごくいいですよね。
いつも聞き忘れるんで。
そう、おっさんがいつも聞き忘れるんで、あらかじめ教えていただけると本当ありがたい。
うんうん。ね。
山梨のボドゲもそうですもんね。
ん、
その近隣の美味しい
もの。そう、グルメマップもらえたんですよね。会場でね。あれめちゃくちゃ良かったですね。
だってあの中から行きましたもんね。
あの中から行った。
うん。
あれ本当ありがたい。その知らない土地に行くと何のこと？
ね。
なんか調べすぎてわけわかんなくて、結局マックとかそういうチェーン店みたいな。
わかる。
に入っちゃうから。
わかるわ。
そういうのあらかじめそのご当地というかその場所の美味しいものっていうのを教えてもらえるのはありがたい。
ありがたいですね。
ちょ、一個気になったんですけど、うん、この今紹介した3つのイベント、うん、これ入場料はあんまりわかんない感じですか？
ですね、大体500円前後で、考えてれば、遊びに来る人は大丈夫だと思います。
みんなそんな感じ？
あとはその、
大体そんなもんですかね。
早期入場とかもあるんですか？ポケモンみたいな。
あ、なんかあった気がする。レイト、遅く行くととか、なんかあったな。
ああ、なるほど。
ちょっと、ご興味があるやつは調べていただきたく存じます。
はい。
なんかその、山梨のイベントは、
フリーだったんですよね。
そう、入場料なかったから、うん、なんか出入りしやすくて、うん、ご飯も食べに来やすかったってのがあると思うんですけど。
大変最高でしたね。
ね。
他のイベントのその、
再入場ってこと？
そう。はどうなのかな。
まあでも、
多分まあ、チケットかリストバンドかもらうでしょうから、再入場自体は問題ないと思います。
そんなに問題ないか。
うん。
な
るほど。
パル99さん。別イベントで行った人が絶賛してました。日本焼肉党について。
うーん、
美味しいんだ。
気になる。
気になる。そう、すごい言われて気になる。
ちょっと後で調べよう。
はい。まあ、8月27日はそれくらいですかね。
はい。
はい。
そしてまた月が変わりまして、9月の2日、3日、土日ですね。これが待望のボードゲーム大祭。
はい。
こちらは静岡御殿場時の住処で行われます。
はい、
先日ね、一般のその受付があって、
うん、
あ、そうですね、始まってましたね。
ちらほら見ましたね、その行きますっていうのね。
そうですね、
うん、我々の身近なところだとスケロクさんも来てて、
はい、そうですね、うん、また一緒に行けるんかね、
うん、あ、これ絶対うまいやつじゃん。
あ、調べました。日本よ。ああ、絶対美味しいやつ。日本焼肉と。
え、何この、何シャリ、え
シャリ、え
シャリ
シャリ、何なんか、緑の。
緑のこれ。
うん、
あ、シャリアフィン。
シャリアフィン。
アボカドがなんかじゃないかな。
なんだこれ、宇宙刑事みたいな。
シャリバンのこと言ってる。
謎の食べ物。
あ、これ絶対美味しいやつじゃん。あ、これ、行くわ。
行く。よかった。じゃあ、これは生地で。
よかったら行くわ。
生地に書いていただいて。
これうまそうだな。これ絶対うまいじゃん。時間があるから、その前に。
あ、確かに。
より時間があるから。
うん。
エビタバンさんは、シングルすぐになくなったみたいですよね。
うん、なくなってた。もう、その日のうちにちょっと試しにチラ見してみたんですよ。いくらかないバーンと思って。うん、したら、終わってて、値段すらわかんねえと思った。
あ、そうなんだ。
やべえと思った。
これはホテルの、ブラッシュアップ
とか。ブラッシュアップの方ですね。シングルはブラッシュアップのみなんで、おそらくブラッシュアップの方で、ね。
ちょっと残るコテージ。っていうか、そういう、なんていう、グループ用っていう
か、ね。あ、そうそうそうそうそうそうそう。まあ、できれば3人以上で行きたいような、コテージみたいな方だと思う、残ってるのは。あと、その前日後日は空いてた。
ああ、そういうことですね。
ええ、前乗り日と後日。
うん。
要は金曜日にお泊まりをして土曜日のイベントに参加して帰るっていうパターンの取り方をするやつと、
うん、
日曜日
に遊びに行って泊まって次の何もない日に帰るっていうパターンのやつは僕が見たタイミングでもまだ空いてましたけど、その真ん中一番いいところはもう空いてなかったです。
まあメインのイベントがある日だからね。
要は土曜日に行って遊んでお泊まりをして次の日も遊んで帰るっていうプランのやつはなかった。シングルの部屋は確かにそこはもうなかった、僕が見た時
で。
ピピタパンさん、お泊まりプランじゃないと夜のゲーム会参加できない的な？
確かそうですね、書いてあったはず。夜のゲーム会に参加するためにはお泊まり専用、あ、ボードゲーム大祭専用プランだったかな、の方でお願いしますみたいなのが書いてあった気がします。
なるほど。
いやー、どうしよう、今適当言ったかもしんねえな、嘘ついてたらすいません。
要チェックでお願いします。
でもそんなような記述見たような気はする。
ピピタパンさん、ホッサンも日本焼肉党から国政進出ですか？
この人、ジャガイモ党じゃないの？
そうね。日本ポテト。
ポテト？
ポテトなら。
日本ポテト。
あっちゃん、最高に悪そう。好きすぎる。
日本は感じたポテがカタカナなんでしょうね。
そう、カタカナでしょうね。
で、トーなんでしょうね。
トーでしょう、トーでしょう。
ちょっと春を受けじゅうってさ、ちょっと。
あ、はい。
あ、ちょっと待ってくれてる。
ある99さん、情報公開されて1時間以内に見たけど、すでに大半がなかったから他での宿泊客も多かったのかも。
ああ、なるほど、そうかそうか。
他での宿泊客のは、
そうか、9月3日は確か夏のイベントの残暑が残ってるタイミングだったから、うん、プール、屋内プールとかも借りられたりできるギリのタイミングだったんですよね。
なるほど。
そういうのを楽しむ、アクティビティ楽しむ系の人も多分。
ボードゲームじゃなくて、ジャムの3日に泊まりたいっていう人が普通に多かった。
結構いたかも、もしかすると。
なるほどね。
ピンチャーさん、芋ね。
笑い。じゃあそういうお客さんも、全くボードゲーム今まで知らんような人も
来てくれると、まあ我々としては嬉しいですよね。そういう出展する側というか、ボードゲームって楽しいんだよみたいなことを言い続けてる人たちとしては。
でもほら、お泊まりと相性いいじゃないですか。ボードゲームって。
良き。
だって修学旅行にトランプとかUNO持ってくじゃないですか。それの延長戦です
もんね。確かに。
そういう人たちも遊びやすいような、なんていうか。
例えば、買ってすぐ遊べますよみたいな。だって、そこでルールを説明してくれるわけだから、うんうん、お部屋に帰って家族でやるとか、
うん、
泊まってるお友達同士でやるとかっていうのも可能ですよね。
うんうん、
あれですよ。わかんなかったら、あそこの広場にいるんでとかって言っておけば。
もし何かあったら、言ってくれればって。
とかできるんじゃない？
うん、
いいことですよね、これってね。
うん
ね、まあね、シングルがそんなすぐ埋まっちゃうんだね。
うん、
ね、すごいですね。結構多かったのかもしれないですね、確かに。
あれか、結構ボードゲームでも交友関係広がるけど、そのなんていうの、ボードゲーム以外の普通の友達とはちょっと違うみたいな、テイストが違うみたいな。
あ、
普通の友達だったら普通に一緒に泊まりに行って、一緒にお風呂入ってご飯食べて寝てっていうことはできるけど、そのボードゲーム仲間とは遊ぶけど、お風呂一緒はちょっと、
ちょっとみたいな、確かに。
そういうのもあるかもしれないじゃん。
うん、
だから例えばグループで行ったとしても、シングルで撮るっていう人もいるだろうし。う
ん
う
ん、確かに、確かに。
だからシングルとの方が待ちた
い。ありえますね、確かに、ね。いや、そうだったんだ。すごいな。第2回にして大人気じゃないですか。
すごいですね、ソールドアウト。
まあ、前評判が良かったからね、本当に。
確かに。
いや、実際良かったかな。
うん。
まあ、でも、過度な期待をしていくと、なんか、がっかりしちゃう可能性はありますよね。あんまり、ほら、期待値上げすぎちゃう
ってい
う
の
は
あるでしょう。
なんか、ここは足りないんだけどってね、
そう。
思っちゃうとね。
そうそうそうそう。
なんか、
もったいないかな。
そうそう。って言われちゃうと、やっぱりね、あれですけど、そういうね、なんていうんですかね、色眼鏡じゃないですけど、かけないとね、見てもらいたいですね。
うん。
あと、ちょっと懸念されるのが、その人がもし増えてるとしたら、その、先日の、大祭のお話したときに、バイキングの方がちょっと、大変だったという。
あれ、マジ頼むわ。
あったので。
マジでなんとかしてくれ、頼む。
あれ、多分、その、ボードゲーム大祭プラの人が同じ時間でしたよね。
同じ時間。
全員同じ
時間です。
そこら辺の対策がないと。
全員だったかな、一つずらしあったのかな。なんかでも、ほぼほぼみんないた気がするんですよ。
ああ、
さっきいた人だみたいな。
ああ、なるほど。
より大変になってしまうんだ。
いやあ、そしたらずらすっしょ。
せめて、
どっちにしますみたいな。ぐらいあるっしょ。
三交代制っていうか。
三交代。
三交代とは言わない。二交代ぐらいでいいから、やめて、ちょっとずらしてくれ。
まあ、アンケートにも確か書いた。
俺は書いた。ちょっと飯を食う時間が少々少ないと。もうちょっとのんびり食わしてくれと書いた。
そこら辺を組んでくれてたら。
組んでくれてたら、もうちょっとなんかなんとかなっていう可能性はある。
そうね。人が多いってことは、取るまでにも時間かかるってことだからね。
まあ、言うてな、しょうがないよな、宿泊施設だからな、そういうね、楽しむところだからね、まあ、ね、他のお客さん入れないってわけにもいかないですからね。
そうなんですよ、ところは。うまくね。
ね、やってもらえると嬉しいですね、ここで。
楽しみですね。
大祭ね。そうですね。あと、1ヶ月。
ん？
ちょ
っと。ね、
うん。ね。まあ、特別準備することもなくて。
我々はね。
まあ。
ただ、ブースの方のお手伝いは、しろと。
ぜひ。
感じで。
ぜひよろしくお願いします。
なので、ちょっとね、後で。
ルール確認だけしとくね。
うん。また、その、売り子にも慣れてないので。 ノウハウ、ノウハウというか。
大丈夫、そんな人来ないから。
任せて。
うちのサークルにはそんなに人来ないから。
いや、来るって。
大丈夫だって。
ゼクファンが。あ、ハルキューシーさん、見に行きます。
プレッシャーがすごい。プレッシャーすごい。ありがとうございます。お待ちしております。
いいね。
会いたい、ハルキューシーさんに。
僕は、あの、ゲームまで本買わせていただいてるんで、お会いしたというか、まあ、お見かけしたことがある。うん、
自分もね、現場では、春99さんが、お見かけしたというか。
あ、本当。
一回ね、あの、なんだ、フリマがあった時、現場で。
ああ、結構前じゃねえ、現場のフリマって。
コロナ前？
そう。そこで、なんかね、チケライの、ヨーロッパとインドマップの抱き合わせみたいなの、うん、
はいはい、
買わせてもらったのがなんか、ある99さんだったような気がするんですよね。
あ、そうなんですか。
そう。で、なんか、ちょっと、中身どうなってますかみたいな説明を聞いた思い出が、
あ、
この声はみたいな。
あ、
その顔出しにされてないから、
はいはい、
そう。ただ、この声はすげえ聞こえるみたいな。
なるほどね。
あと、なんか、スカウトが初めて出たとき、なんか、列形成されてたのは見た気がして。
あ、そうなんだ。
そう、書いた。
あ、あれ99さん、手たれだから。うん、確かに。
三玉さんが、日本ポテトのマニフェストで。
バイキングの参考体。
を掲げましょう。
あ、そういうことね。マニフェストでね。ポテトしか、ポテトは我々は、みたいな。
違う。
芋料理以外は排除しろ、みたいな、そういうこと？
そんな過激派じゃないから。
違う、そっちよりあれじゃない？芋と一緒に食う肉ってうまいよねとかの方が平和じゃない？
あ、そっち？
そう、この肉に合う芋の種類
は。芋はどれみたいな。
あ、そういう専門的な感じ？
そっちの方が平和でいいんじゃない？
いやー、芋食ってほしいよ、みんなに。いっぱい。ちゃんと。
芋も食うよ。芋も食う。
ねえ、そんな感じ、何の話だっけ？ポテトは？
ポテトの話じゃない。
ポテトの話はもう大丈夫です。
大丈夫です。回ってる。
ポテト大丈夫です。
まあ、そういう感じで、
グルメ、飯をね。
まあ、楽しみではありますね。
はい。
いろいろね。
じゃあ、温泉も楽しみなんで。
うん。ウィザバンさん、受けるのかな？
こう、なんていうんですか、大きいイベントで、しかも、お泊まり付きっていうのが、その、ツイッター上で知り合ってて、実際にお会いできない距離の人たちと会えるかもしれないっていうのがとても良いですね。
うん、
なかなか一堂に会すって難しいじゃないですか。
難しいけど、我々はゲームマーケットがあるからなんともっていう気持ちは若干あるけど。
ゲームマもだって土曜と日曜あって、日曜しか行きません、土曜しか行きませんとかある。
ああ、確かに、そうですね。
し、そもそも一緒に遊べない。
あ、一緒に遊ぶのは確かに難しいですね。
そうね。そこは違うよ
ね。そうですね。夜ね、我々遊べるプランなので、うん、夜はね、ちょっとお昼間みたいなとこ行って、プライバシー激辛を広げて、
はい、それだって遊ぶ人決まってますもんね。
ね、
うん、なんか固定のメンツだった気がします
。待ってれば大丈夫です、ね。プライバシー激辛が広がってれば、あ、いたってなるからね。
確かに危ない。
来てくれねえかな、長崎から。
ラブ森さん、
ドキ。ブリトーとプライバシー激辛と両手に持って来てくれねえかな、長崎から。
で、その夜のゲーム会にその2つをご持参されている方がいたら、それが、ラブ森さん。
はい、もう間違いないです、ね。
間違いないです、ね。
すぐ見つけられるんじゃないかな。
うん、あ、
プライバシーは私もブリトーやってたら、あ、いたわってなるじゃん。あんな目立つゲ
ーム。ラブ森さんの鉄のハートなら、やりそう。大やけどな
るの。大やけど。
あの、突起のスニッカーでなんかそういう NG とか出てないですか？大丈夫ですか？
特には考えてなかったけど。
そういうなんか年齢。
周りからは惹かれるかもしれないですね。
来年から禁止になるかもしれない。
他の方にご迷惑のかかるゲームは、みたいな。
特にブリトーと
か。物を投げる。
物を投げるなどって書いてあるでしょ。それもうマジ土下座案件ですからね。
年齢制限かかるものとか。
ああ、そうね。
ベタバンさんが最高だとの目印。ね。ラモリさんのユニフォーム。
ユニフォームなんだ。
はい。で、ラモリさんが周りから、あれでそう、結構笑い。大丈夫。まず、ラモリさんなら乗り越えられる。
乗り越えられる。
だってあれですよ、ボードゲーム カーニバルで、
大岡に、はい。
の、大衆の前で、
大衆の前で、
国津屋さんの、
国津屋さん
の、モノマネ。
国津屋のモノマネまあまあ恐れ多いことしたな。
え、あの、想像ができないんですけど、国津屋のモノマネって何なんですか？
それあれじゃないの？我々がやるアインシュタインのモノマネに近いんじゃないか。
あ、そういうこと？
以前話したのは、ペリーと、
うん、
あの関根勤をリスペクトした、モノマネ。と言われてました。これはラモリさんがね、出演されてるおしゃべりサニマってラジオの方でね、
うん、
なんか名物コーナーみたいなんで、
名物な。
あの、モノマネしてるんで。
ちょっとアーカイブ聞こう。
そう、チャゾニを聞いていただければ。う
ん、なるほど。
はい。
ピピタパンさん、今ここに呼んでやってもらいましょう。ラボモリさん、おしゃさんにを聞いていただければ。
ペリーのモノマネの時点でさ、あいつしか浮かんでこねえのはもう、あやもう。
ちょっと。
提督しか。
早くしてくださいよ。
ぶっちゃ
だまって。ひどいな。
ひどい。ラボモリさんにも言われちゃった。ピピタパンさん。
ああ、
何の話だっけ？何
だっけ？
ラモンさんが、開催で無茶するって話だ
ね。そう。
あ、そういう話だ
ね。そういう話でしたね。
あ、ほんと。
あの、ブリトーを投げたり、プライバシーの激辛をやるっていう話でしたね。なるほど。ゾクゾクし
ちゃう。ピタマンさんもなんか、大丈夫かな？
大丈夫かな？何が何が？
何の心配？
いや、キャラは。
キャラ
大丈夫じゃないかな。
こういうキャラで言っちゃっていいのか。
我々はもうこういうキャラですよ。
こういうキャラですよ。
我々はもうこういうんですよ。
はい、あとね、なんだ、イベント。
うん。
はい。
急に戻す。
はい、戻しましょうね。最後の1個ですかね。もう夏休みも、まあ、9月の2日3日になると終わってきますからね。
そうですね。最後が9月9日土曜日に、アナログゲームフェスタ。
うん。
こちらが、他のところと同様、都立産業貿易センターで行われるそうです。
はい。
人気ですね。
この会場ね。
同じ場所これ。
全部同じ場所。
全部じゃないよ、全部じゃないよ。浅草場所は違うよ。
違う。あ、そうですね。
そう。
この。
それ以外は、ほぼ同じ場所だよね。
ボードゲーム即売会、浅草ボードゲーム私有即売会、そして、アナログゲームフェスタ。こちら全部都立産業貿易センターで行われます。
はい。フロアが違うぐらいですかね。あと、なんか。細かい表記が違うぐらいで、うん、ほぼ同じ場所ですね。
こちらは何回かやってる？
こちらは何回かやってるはずです。
はい。なんか、ね、さっきも言ったけど、なんていうの？ビジュアルとか
何？あ、そうですね。ポスターの絵とかそういうのが、だいぶエモい、
エモい、
いい感じの絵で。
あと調べちゃうと。
ああ、そうそうそう。
だめだめだめだ
めだめだめだめ。
そうなの。
これ書かれたのがベッドサイズなんだけどね。
って言ってましたよね。これ。
これすげえ見たことあるんだよね。
そうなの？
絵は。
でね、ポスターはね、まあ緑一色みたいな感じのやつにこの絵が描いてあって、白抜きみたいな感じで、すごい目立つというか、いい意味で印象的というか。やっぱボードゲーマーって言ったら緑だな。怒られ
た。大丈夫？
セクシーモさんの
怒られそう。
方面から大丈夫？
一応好きな色って言うならね、緑ってことかね。
怒られそう。
大丈夫。黄色がちでとか身近にいますけど大丈夫。
割と黄色多いから。
割と黄色多いですよね。
赤だね。
そうだね。赤余るから。私担当だから。
うん、
まあ、そんなわけで、1、2、3、4、5、5つのイベントが、この夏休み中っていうんですかね。4月後半から9月頭にかけて、5つのイベントが行われますよと。
うん。ほぼ浅草と静岡。
ほぼ浅草。
限られた場所。
ほぼ浅草。
ね。
あ、出てきた出てきた。こんな感じの電光掲示板で。
はい。
いい感じですよね。
あ、これは去年。
そうですね。これ去年僕が行ってきて、取材と称してなんかあれやこれやしてきて、
うん、
取材って言ってんのになぜかその帰りに食べた柏餅屋の話ばっかりしかしてない記事があるのでぜひ見てください。
はい。
これは他のイベントと比べてというかなんか違いはなんかあるんですか？
そうですね。なんか古き良きゲムマっていう印象でしたね。遊びに行った感じ、遊びに行った、取材しに行った感じですと。
具体的に、
具体的に言いますと、企業がほぼいない。
あ、そういう感じ。
はい。なんで、同人作家さんであるとか、まあ、言うて企業だけど、どっちかというとまだ同人に近いみたいな人たちとかが、こう、一堂に会してじゃない。
なるほど。
もうテーブル広げて、遊ぶ、私有があるところは私有もできて、みたいな感じで、いい感じの。
へ
ぇー。で、ワンフロア、その時ワンフロアだったんで、回りやすさもあって、
うん、うん。
いい感じでしたね。
昔から言ってると、ちょっと懐かしい雰囲気を。
ああ、よかったですよ。なんか、このノスタルジーな感じ、よかったですよ。あ、ゲームマだ、これって。こういうんだったっていうね、あの感じ。
チャック袋ゲーとかありそうだ。
チャック袋どころか、100円のゲームとか普通にあったんで買ってきましたもん、その時。もう涙がちょちょ切れるかと思いましたね。
おせんちになっちゃう。
なっちゃう。年を取ると涙腺が緩くなって困りますね、本当に。
もう何歳なんだって感じ
だね。っていう感じでね。
うん。ピタパンさん、南栃木ホッとするゲームフェスティバルが抜けてないですか？
南栃木って俺初めて聞いたんだけど。
そうね。
この単表現。西栃木も東栃木も言わないけどね。
言わない。
県北ぐらい。
うん、そうね。県南県北は聞くね、うん。それでも全ての場所で言えるから。
そうね。
南静岡とか言うんかね。
地域によって言うんかね。
西と東は静岡は分けてもいい気がするんだよね。あれ、横に長すぎんだ、あれ。
そうね。新潟とかさ、縦に長いから。
北と南でね。
あるかもしれない。
栃木は、なんていうか、うん、顔形が。顔に見えるみたいな。
な
そうなんだ。
人の。
人の、
うん、
へぇ初めて聞いた。
あれ
怖い話かい。
じゃなくて、見えない、見えないっけ
見えない。
形。ちょっと。
あれ静岡の区分けの名前話が来たぞ。
西部、中部、東部、伊豆で分かれてます。
なんで伊豆は伊豆
伊豆。
伊豆半島って言うんでしたっけあそこ。紀、ま、伊、あ、半島。紀伊半島。
いや、あそこは伊豆です。
ですね。伊豆は伊豆なんだね。
伊豆は伊豆なんですね。
北部ないんだ。
いける。いや、北っていうほど、ね、あれなんかこういう感じだから
。西と真ん中と東。
はい。まあ、と
伊豆。
これ2つあれば確かに十分だ
わ。伊藤さん、東部は東部ですけど、
天気予報的に分ける。
ああ。ちょっとやっぱ
感覚が。観光的なお話があるのかな、やっぱり。
やっぱ海沿いとか、その海に目、ズボンって、
観光地で調べるときに東部とかっていう難しい言い方しないよね。地名で調べるもんね。
うん、
そうすると、確かに伊豆って言われるもんね。
伊豆は伊豆ないよ。
伊豆は伊豆だよね。まあ、なるほど。
海沿いだからなんか、天気がちょっと違うね。
でも大体海沿いだから。
ほぼ海沿いなんだ。
大体海沿いだから。
あ、そうか。
うん
何の話か。
アナログゲームフェスタね。っていうのが、まあ、9月の9日にありますよと。
これ出展は今回は
これちょっとまだね、検討してまして、出る数多いんよ。
もうなんか、あれうんと、あけぼの浅草橋は
浅草橋はまだ見て、申し込みはしたけどまだ見てっていうだけなんで。
もしこれも行くのとなると、もはや毎週。
そう、ほぼほぼ毎週行くレベルみたいな。で、その9月頭のボドゲ大祭前後がそれ埋まるんですよ、それやると。
うん。
死なねって思って
。いろんな意味で。
そう。
体力的に。
体力的な方やばくねっていう話で、ちょっと、まだ検討中です。それ申し込みがまだ終わってないんで、締め日が、まだちょっと検討してるところです。
ね、8月間9月もこんなにないと。
今ご紹介した5つのイベントのうち4つ、まあ実質3つ、まだ。
はい。
確定3つ。
確定3つ。
は、ゼクシオンさんは出展予定
してます。
ね。
こういうのとは別で、
はい。
なんていうか、なんだろう。フリマのイベントとかもあったりするんですかね。
ボードゲームの？
うん。
いやー、なんとも言えないっすね。どうしても大型イベントの告知があるとそこにぶつけるのってちょっと心情的にも嫌じゃないですか。
そう
です
ね。
僕だったら嫌なんで、そういうイベントが結構立て続けにあるときは、打ち出さないかなと思うんですよね。僕だったらこういう軒並みでっかいイベントが終わった後にやりますね。
後で。
放出品があるやろっていうタイミングで出しますね。
なるほど。
だからやるなら9月のケツか10月です。
なるほど。
10月といえばね、 金さんのね。
市川
のフリマのイベントも、
ねうん、ありますからね。そうだ、そこで出すんですよ、やっぱり。そのぐらいの位置がベストですよ。
秋ゲームは前ということで。
前ということで。
放出して、軍資金貯めて、秋に挑むと。
っていうつもりで行くと、なぜか軍資金が減るんですよ。
どうしてお
かしい
軍資金集めに行ったのに減るってどういうことってなってしまうのね。
それか変わらないからどちらかですよね。
なるほど。
あの、9月に、確かの、埼玉の、来てあげよ。
うん。
で、フリマやりますよ、普通に。
全くチェックできてないです。
できてないですね。うん。
うん、
割と、まあ、近いかな。
なるほど、なるほど。
ただ、市川行くからなぁ、みたいなところな
んです
よ。うん。で、ちょっと、我々は行くかはわかんないですけど。
うん。一応そういうものも、うん、あるそうです。
なるほど。
最寄りではね。
フリマいいですよね。フリマって最高だよね。
最高。最高。
だから今さっき言ったイベントの中にでもね、フリマあると嬉しかったりはしますよね。
うん。
どれだけかな、どれかは中古もなんか有用みたいなので書いてあるのがあったから。
ラーモリさんも最高って
。ラーモリさん最高。
最高。
最高。なるほど。
なるほど。猫ちゃんがあまりにも暇なので、ラグランタン
ラグランタンのシエスタで遊んでる。
セルフ遊びしますね。
あ、これか
な？お。あ、これですか。北上げをフリーマーケットボードゲーム会。
9月23日土曜日だそうです。
うん。
要チェックや。
9月の末に、まあ、埼玉でフリーマーケット。もう、なんだろう。北上げさんのボードゲーム会ですね。結構な規模なんで。
大きいですよね、ここね。
うん、人が結構集まるんじゃないでしょうか、とか、
うん。もうすごい、3部屋も用意しております。
3部屋、
100人までの大部屋でフリマを開催します。それとは別にゲーム会も同時開催しておりますので、2部屋確保しておりますと書いております。すげえ。
取り出し物があるかも。その何？
おや、すげえ。
一般的に流通してないのとか、あまりお見かけしないのとか、あるのかな？ 100 店舗
怖い。
100人入れる規模。規模の部屋。を取ってるやつ。
つまり、ホールとか？
まあ、それ系ですよね。多分相当広いお部屋じゃないかな。100人入れるから。今のところ参加者4名、興味あり13名。
これ参加者っていうのは出店側ってこと？
まあ、主催側じゃないですかね。どっちかっていうと。
楽しみですね。
そうですね。
うん、
いいですね。フリーマーケットとか、こういうボードゲームのイベントとか、うん、コロナが落ち着いてきて、だいぶ
増えてきた
イメージですね。
うん、いいね。
よきよき。いい感じね。
はい。
ね。イベントがまたあると。
ね、近くの人、この日に予定がない人は、ぜひ足を運んでいたらいかがでしょうということでね。
はい。
ゲームマは？
ゲームマは12月だよ。
だいぶでもないけど。
いや、秋です。
秋。
ゲームマーケットが終わるまで、ボードゲーマーの冬は来ません。
なるほど。どういうことだ。
ゲームマーケット秋が終わった次の日から冬なんですよ。
ああ。
我々は。
なるほど。
はい、そうなん
です。そうです。だから、今年は12月の第1週から第2週からまでは秋です。誰が何と言おうと秋です。
なるほど。シワスダが秋。
秋です。その通りです。
落ち葉は全部ちっちゃっても飽きたと。
そうです。
え？ダメだ、星さんがついてこれない
。12月の9日、10日ですね。
もう動画。
はい。2023年12月9日、10日なんで、12月の11日から冬です。
はい。
はい。
そうですね。公式が秋って言ってるから、秋なんです。
そう、秋です。ここまで秋です。
秋か。
はい。
うん、
ね、何らかの力によって、ここまでは秋です。
何らかの力。これ出展される。
これは出展申し込みしてあります。はい。
はい。
ね、で、まだ入金してないから、本決まりではないです。
はい。
しますけど。
しますけどね。
でもね、ほら、するまでは本決まりじゃないんで。
そうね。
一応。申し込みはして、当選通知は来てます。
なんかちょっとごたごたがあったみたいけど、合同。 どうするなんちゃらかちゃらみたいな。
ありましたね、合同出店はみたいなありましたね。
うん。まあ、解決したんですか？
解決しましたね、あれは。
大丈夫。
はい、運営の方が3組までは合同だみたいな文言に変えたんで、うん、あ、じゃあ出れるねってことで、別
に。なるほど。
それで申し込んで。今回の通常の販売宅一択と、私有宅一択のちょっとリッチな宅を申し込みまして。
素晴ら
しい。で、土曜日だと死んじゃうんで、日曜日にしました。
はい。
まあ、おかげさまで当選したのかなと思ってます。今回ちょっと、割と名前があるというか、メジャーというか、有名というか、え、そこかみたいなところが落選もらってるっぽいので、いや、うちみたいなの土曜日を申し込んだら無理だったな、みたいな気持ちはありましたね。日曜日でよかった、ふふっていう。
日曜日ならみんな受かってたぐらいだったんですか？
まあ、日曜日ってぶっちゃけあんま人気ないですよ、申し込み側としては。やっぱみんななんか土曜日に風潮があって。
来場者は少ないですよね。
ゲムマの公式で言ってるぐらいですからね、土曜日は多くて、日曜日が少ない、もう、来場者数って告知っていうか、終わってから出してるじゃないですか。その通りなんですよ。やっぱり日曜日の方が若干少なくて。まあ、少ないってことは、そういう人が少ないわけですから、その売れるチャンスというか。
そうですね。
そう、売れるとは言ってませんけど、売れるチャンスっていうのが、その分減るわけですから。
う
ん、
そうですね。
はい。
土曜落選した人って日曜に回してもらったりできるの？
可能ですね。二次募集がこれあるはずなんで。
そうか。
枠さえ空いてればですけど、枠があれば二次募集が、日曜日の空き枠で二次募集があるはずなんで、そこで申し込んで、で、一時で落ちてる人は若干抽選優遇するって、もう書いてあるんです
よ。あ、そうなんだ。
そう。なんで、まあ、それでこう、やると思うんで。
そこら辺の配慮はされてる。
されてるみたいな。
なるほど。
で、あとは単純にキャンセル枠も出ると思うんで、土曜日側も。
あ、
まあ、そうですよね。
そう、この後ね。何らかの事情で土曜日キャンセルとか、単純に入金忘れとかも普通に出てくると思うんで、まあ、そういう枠とかを、埋めるために、一回落っことした人でも、開いたんでどうですかっていう打診結構してきたりするんで、そういうので入ってきたりするかもしれないですね。
はい。
場所は同じところなんですかね。
え、ゲームマーケットの、確か西だったはず。
西。
西。前回と一緒。春と一緒。
はい。全く同じ場所であれば、待機列の方も改善されることを願うと。
大事かな。
待機列な。
待機列な。
お、皆さんが日曜に。ポケラジも出てみましょう。どういうこと？
何売るの？
何売るの？
CD とか。
ホッとするゲーム。
揚げたてのフライドポテトを。
あれ、飲食禁止じゃなかった
っ
け？おっさんと握手ができる。
食品禁止じゃなかったっけ？おっさんと握手ができる。
来るかな？
ど
う？リスナーさんは来てくれるんじゃない？
おお。
3人？
少ねえ。
福田さんも来てるよ。
リーダーシッペですから、だって。
そうね。
リーダーシッペ。
うん。
土曜なら、これ、マジなやつや。
マジなやつ。マジなやつだ。
対象悪いよ、これ。現場ね、今回は。どうだかな。
ね。結構、空いちゃってますからね、我々もね。ベムマは、コロナ前に行ったのが最後か？それからずっと行けてないんでね。そろそろ行きたいなーっていう気持ちがありつつも、なかなか予定がっていう感じですよね。
いや、なんかそのラジオの知り合いが増えてきたのもあるので、まあ、会いたいなって人がいるんですが、
はい、
なんかそこら辺、大祭で割と
解消され
ちゃう。解消されるのではというのもちょっと。
なるほど。
わからん。まあ、もちろん大祭でもね、これない人も。
大祭あるし、10月のフリマもあるし、だいたいこれ、あえるんでは、みたいな気持ちと。確かに。
ゲームマの、なんか、あんだけ叩かれてる、待機列にまで並んで、って思っちゃうのもちょっとあるんでね。
それは、ね、博打ですよね。今回のゲームマの待機列は、どうなの？
あれですね。みんな大好き待機率ガチャじゃないですか。
待機率ガチャ。
待機率ガチャ。土曜日のガチャはどうかなって。
それレア入ってるんですか。
日曜日はそんなことなくスムーズに入れたんで。
そう。ビビタパンさん、待機率に配信する。
待機率配信か、ちょっとこれハードル高いな。ハートがなかなか強くないとこれできないですよ。
周りの人にどう見られるのって
言うてね、でもここで2時間、会場してから2時間ここで待ってるんですけど、一歩も動いてないんですよね、はははみたいなこと。
そうなるよね。
春99さん、出店すればいいのよ。
さあ。どうですか？
これ何売るのに戻るけど大丈夫。
何売るの？
揚げたての。
いかがく。
聞いたな。
揚げたてのじゃがいもをカードに印刷して、なんか、じゃがいも神経。
じゃがいも神経。
揚げたての芋を揚げてるんで、うん、買ったらすぐ、出口までダッシュしてもら
う。怒られる。
すぐ食べてもらう。
ダメ。
うん。山さんが、まじもりさんの鉄の勇気を思い出して。あれ、見習っていいやつだ。良い子は真似しちゃいけないやつ。
いや、でもほら、YouTuber よろしく、何らかの配信者とか、という、うん、なんて言うんですかね、発信する人っていうのは、うん、多少なりともこれ持ってた方がいいですよ。
ああ、鉄の、勇気ね。
鉄の勇気と、鋼のハート。
これがないと、ギューンになっちゃうから。
ギューンになっちゃうから。多少ないとね。
わかりました。ね。
まあ、あれはぶっちぎってたね。
まあ、そんな感じでね、2時間、あっという間に。
あら、
あ、経ちましたね。はい。
はい、ね、日付も変わってし
まう
ん
で。はい、日付変わりましたね。
セクションさんにはいろいろ喋っていただき。
あ、とんでもないです。
でかいゲームも遊ばせていただき、
はい、
誠にありがとうございました。ありがとうございました
。お呼びいただきありがとうございます。
どうでした対面。こんな感じで今。
喋りやすい対面は。
タイムラグないですからね。
そうっすね。
ラグねえし。
普通にいつも通り喋ってるっていう感じですね。
そう、あとこっちは相槌というか、うなずいて、わー、うんうんみたいな気持ちになってるんだけど、
うん、
対面じゃないと、
うん、
あ、もしもしみたいなの一回挟むときあるじゃないですか、やっぱり。
確かに。
それがないから、
うん、
やっぱ対面の方が楽よね。
楽よね。でもあれ？これ聞こえてんのかなって言って、もしもーしっていうの結構好きなんですけど。
もしもーしの応酬でしょ、うん、
もしもし好き
だよ、ね。あ、すいません、みたいな。
もしもし。
待ってたんだ、みたいな。あ、うん、そっか、みたいな。この、なんか、ラジオやってるかみたいな。
それ多分ね、普通のラジオにはねえ方なんだよな。こういうラジオがあるけど。
あと、需要はないか。
需要はない。
この、そのぐらいだからは。
そうね。別に。個人的に良い。
はい。
はい。あ、あ、
これ。
なんだっけあれ。火鉢みたいなことやってる。
アクションゲー、猫ちゃんが。
火鉢じゃなくて、なんだっけあの、古い花、サフラニート。サフラニートみたいなことやってる。
やっぱ、出しっぱなし良くないね。
出しっぱなし
ゲーム。
遊んじゃうね。
遊んじゃうんだ、意外と。普段しないけど。
かわいいね。
私が、ラグランダのマーカーで
遊びました。私がやりました
し。猫に謝罪かけて。まあ、そんな感じで。
はい。
ね。まあ、いろいろと紹介したんで、ゲームイベントも、
はい。お呼びいただきありがとうございます。
さっき、このイベント行けば、ゼクションさんに会えると。
はい。
我々はいる可能性、低め。
いやいや、待って。ボードゲーム体制だったら確実にいるから。
体制は本当に行く予定なんでね。
はい。
ぜひ来られる方は。
ホッサンバルさんの方の、ラジオリスナーの方は、そちらで。
そちらで。
ぜひ。
お願いします。田野毛でも待ってます。
田野毛は一緒に遊べますからね。
そうですね。
はい。
そんな感じで、
また、
はい、
ね、長々と喋っていましたけれども、うん、ここまで聞いてくださってありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
誕生日祝いもありがとうございました。
あ、いや、とんでもないです。
約2名。ラジオに行き
ます。ありがとうございました。
いや、とんでもないです。
じゃまたね、ぜひ来てくださいね。
お、
はい。
まずえさん、イベント情報いっぱいで楽しかったです。あ、そう言ってもらえて嬉しいです。ありがとうございます。まずえ
さん、いいことしかない。
ケケチャパンさんが、ボドゲ大祭では3人3色のユーザン T シャツが見れるわけですねって言ってる。
これは作るしかないのか。
これ、でもさ、版権とかどうなの怒られねえから。
もう全部、なんか、目線え？
ユーザーの方に目線が。
黒く。逆に怒られそうじゃん。何遊んでんの
白 T が売ってればね、自分で染められるんでね。
ああ。
色で。
要検討ということで。
はい、俺やんないやつよ。
ああ、あれ。
ね、まあ じゃあ、こんな感じで、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、最後に一宣伝入れさせていただきたい
と思
います
。ああ、そうです。
はい、一宣伝入れさせてください。はい、ですね、今回紹介したイベントの中で、うん、ボードゲーム大祭とアナログゲームフェスタに関しては、去年の行ってる記事がありまして、
なるほど。
ご存知の方多いかとは思うんですけれども、ひらがなでタイムマシンと書いて、ブログとかを検索していただくと、ウェブ検索か、うん。ウェブ検索でひらがなでタイムマシン、スペース、ゼクシオンとかで入れるとですね、読み物のページが出ますので、そちらの方からちょっとアクセスしていただきまして、このボードゲーム大祭の記事やアナログゲームフェスタに行ってきたっていうタイトルの記事を探してもらい、読んでください。
過去ゲーム。
そうすることによって PV が増え、僕が、いろんなところに行ってきたイベントが、記事が最近多いなっていうプレッシャーが解消されます。よろしくお願いします。
ん？プレッシャー解消される？
やっぱりね、ボードゲームの記事を書くっていう媒体で、そのボードゲームのイベントに行ってきたっていう記事を書く、まあまあプレッシャーがあるのよ。需要はどこにっていう。だってボードゲームの話を見に来てさ、ボードゲームの話してないじゃん。ボードゲーム大祭の記事に至っては割と飯の話しかしてないんですよ。
結構観光が、
ね。観光ちょっとメインになっちゃった部分あって。そういうの書いてると、ちょっといつか怒られねえかなっていう怖みがあって、それの怖さを解消するためにちょっと PV 増やしてもろて、よろしくお願いいたします。
すごく参考になったもんね。多分ボードゲーム大祭とかね。
うん。じゃあ、中井さんもいつも楽しく読んでます。
ありがとうございます。
お、ハルキューさん、タイムマシンだ。見ました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、他の人のネームバリューもちょっと活用させていただくと、風花さんも実はここで書いてらっしゃるんで、
ね、
もしかすると、この媒体自体を知ってる方は多いかもしれないです。
なるほど。
はい、でも僕は知らないと思います。
お、ハル99さん、風花さんが書いてますね。
おっしゃる通りです。
うん。一回読めばね、結構文体が特徴的なんで、うん、ゼクションさん
が。はい。
毎度って感じの。なんとかなんとかみたいな。
はい、はい。そんな感じで書いてるんで、ぜひよろしくお願いいたします。
無理だね。
ゆだかんさんも言ってくれるそうです。
ありがとうございます。読むのはタダなんで、ぜひ。
ラモイさんが、
お時間あるときに。
で、貝バラ、陸バラ、空バラ。
そう。
ね、はい、サンバラに。
サンバラ、サンバラ
言う期待してるという。ね。だから、ね。ボドゲラジオと言って、
はい、
美味しいもの話ばっかするのも、
はい、
良くないってことですね。
今回珍しくあんまりしてなかったですね。
あんまりしてないから、大丈夫。うん、
大丈夫。
成分的には少なめだから。
ちょっと、ね、ある99歳の前でふざけられないっていうの
まあまあの、プレッシャーを感じてたよね。
若干。いや、そんなことないです。いつも通りね、
うん、
普通に喋ってました。
本当、僕、まあまあのプレッシャーを感じてたけど。
まあ、聞いてくれてるのはありがたいです。
ありがとうございます。
とっても。
ね、すごく、参考にもなりましたし ね。
そうですね。日本焼肉党の話とかね。
うん。
だから、ね、イベント先でも実際ね、お挨拶できるときは、よろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします。
はい。じゃあそんな感じで今日は。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
よかったらまた次回も聞いてください。
はい。ありがとうございます。
じゃあ、はい、
そんな感じで。
今回は、これにて。
はい。終了。
はいはい。
締め方こんなだ
っけ違うな。なんか、ほんじゃねって言ってたんだな、みんなな。
はい。じゃあ、ほんじゃねでお別れしましょう。
はい。じゃあ、皆さん、ほんじゃね。
あれはい、お疲れ様でした。
お疲れ様です。ほんじゃね。